羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。
あ、いいと。こんばんはです。はい、まあ、もう、どでかいね、花火が打ち終わりましたから、まあ、最後の、なんていうのかな、線香花火で、ちょろちょろちょろ、みたいな、ぐらいで、やりたいなと、いうふうに思います。誰か来るかなと思ったら、来ないと。んー、じゃあ行くかと。寝た時間が変なもんで、リズムがおかしいんで、まだ、行けると。起きてられるから、まあやるかな、じゃあ、っていう感じで。はい。まあ、でかい花火が、上がったもんで、っていうか、自分は、タイミングはすごい良かったみたいで、両方エンディング見てんですよね。これ何かっていうと、その前までにその本スレでやってた、ヌルポの30時間配信の方の話なんですけどね。2本終わらしてやんのっていう。 日本を笑してるよこの人って、びっくりだよ。はい、とりあえず両方エンディング見たね。うん、びっくりしたね。まあ、外野幻想記は知ってたからあれだったけど。はい、まあいいや。で、まあお疲れと、まあ散々言ったんでね、もう、はい、本人には。で、本スレ865、ちょうどおっちゃん来ないかなと思ったところだよと。まさかまさか、まあおっちゃんじゃないんですけど。で866、社長さんいらっしゃいねと。社長さんね、社長さんいらっしゃいねって言ってる、まあね、どっかのねパブ、なんとかパブ的な、まあ行ったことないですけど、はい、まあ、社長さんじゃないですけど。で867、小さめに12時間ってとこかねと。もうね、あの基準がおかしい。もうなんぞジンバブエのね、なんぞの札の単位じゃねえんだから、なんかまあコーヒーかの1000万ジンバブエドルってか、ジンバブエドルだっけあれ、単位忘れたけど、もうなんかおかしい単位を、もうなんだかわかんないっていうところに行ってるんで、なんていうのかな、もう別世界っていう形で考えてもらわないと、次元が違えっていうね、もう小さいっていう単位が、小さいっていうその感覚がね、もう全然違うもん。そう、次元が違うね。人間とサイヤ人だね、もうね。はい。まあいいや、じゃあ行くわ。で、この前もやって、まあね、どうしようかなと思って、今日 FE やろうかなと思ったんですけど、こうちゃんところを、まあ、使うとしたら自分使うかなと思ってたんで、まあ30時間もあったし、やめとこうかなと思って、で、やめときました。で今日はその読む方を続きやろうかなということで、折原一さんの、7つの棺っていうやつですね、密室殺人が多すぎるって書いてあるんですけど、それのやつの、続き、前回は第1回目、まあ、七つの棺っていうぐらいなんで、七つ、話があるんですけど、で、だいたい一つ50ページぐらい、40、50ページか、かな、ぐらいあるんですけど、それの、その、一つを読んだんですけど、次のやつを、今日読んでいこうかな、と。はい。いきましょう。本すれ、続き、まだレス読みあったね。868、いつも結構でかい花火だからちょっと達成感というか、あんまりわかんないねと。時間に直すと3ヌルポ時間だから休日3日やったのと変わらないんだよねと。なんていうのかな、またテンションが変わってなかったのが余計、なんていうの、まだなんかこの人やりそうみたいな感じがあってね。まあ本人中身はどうかはわかんないですけど、外の表面上ではわからないぐらいね、テンションが高いキープして、高いところでキープしてあったんで、だから、なんかすごいやったんだけど、いつももその、まあ3分の1ぐらいやってるから、なんていうのかな。まあ朝とかそうやって昼ね、見てなくても、あ、またこの時間いるなっていう感じが、なんか、いつもの土日ぐらいの感覚なんで、あんまりなんか、すごく見えないところがまたすごいんですけどね。それぐらいいつもやってるってことですからね。はい。というわけで、じゃあ行きましょうか。また適当に、曲載せますけど、合ってないかもしれません。はい。じゃあ行きましょう。2話目はですね、ディクスン・カーを読んだ男たちという名前です。The Locked Room Without Keyholes って書いてある。はい。もうここまで読むか先に。869、本すれ。 おっちゅわっちゃっちゅわって書いてあるんですけど、もういいです、もう。もう変なテンションだ、もうどう考えたって。とりあえず、まあおっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。で、870。確かにあんまり30時間っぽさがなかったねと、まだ余力があるっていうかっていうか、なんで余力っていうかなんか、始めよっかぐらいの。何みたいな、あの、なんていうの、よくあるじゃん、あの、なんつうの、あの、少年漫画系で、はじめすっげー戦ってたんだけど、まあこの程度はまだ 60% ぐらいのやつで、まだあんのみたいな、余力たっぷり残してんな、みたいな、すごかったもんな、30時間とは思え、逆に最後伸びてきたもんな、またテンションな、上がってきたもんな、元に戻ったみたいになってたもん。すごかったよね。871。こんばんは、イサムさんと、イサム足と、ね、久しぶりに来ましたよと。久しぶりですが、どれぐらい久しぶりなんですかね。わかりませんけど。とりあえずこんばんはと。じゃあ行きましょう。起承転結の木ですね。って書いてあります。ジョン・ディクスン・カーのある部屋っていう名前。世にも不可思議な密室事件が起こった日、いや、発見された人を言い換えた方がいいかもしれない。その日はとにかく、うだるような暑さだった。前日の熱帯夜で気温が下がらなかったのに加え、朝から太陽が容赦なく照りつけたので、水銀柱はうなぎ登り、午前9時にはすでに30度を突破していた。さらに悪いことは重なるもので、白岡署の捜査一係の部屋は空調設備が故障していたものだから、冷房が全く効いていなかったのである。2階の東側を占めるその部屋は窓が大きく開け離れていたが、外気が全然入ってこない。むしろ太陽の光線が差し込んできて、かえって気温を高めていると言ってよかった。黒星警部はワイシャツのボタンを外し、ネクタイをだらしなく緩めて、肩で大きく息をしていた。暑い。物を考えるのもめんどくさい。彼は陽炎に揺らめく白岡の街並みをぼんやり眺めた。白く光線を発射する民家の屋根瓦越しに水田が広がっているが、みずみずしい緑の代わりに、でかかった稲穂が白茶けて、重たそうに、首を垂れているのが見え、余計に暑さを感じさせた。冷房が治るのはお昼頃だという。それまではこの暑い部屋から脱出して、涼しい喫茶店でアイスコーヒーでも飲んでいたいところだが、駅前ならともかく、町外れの署の周りにそんなものがあろうはずがない。仮にあったとしても、職務上抜け出せるものでもなかった。警部は、首から垂らしたタオルで額に溢れ出た玉のような汗を拭い、諦めきった表情で書類の片付けをしていた。事件の第一報があったのは、そんな酷暑地獄の真っただ中のことである。問題の電話のベルが鳴った時、黒星警部は億劫そうに受話器に手を伸ばした。しかし、通話口から伝わってきた若い女の悲鳴のような叫びを耳にすると、暑さもどこかへ吹き飛んだ。
叔父の様子がおかしいんです。
声から察するに、女は20代だろう。通話口から女のうろたえぶりが伝わってきた。おかしいと言いますと。
返事をしてくれないんです。ひょっとすると、叔父は殺されたのかもしれません。
女がとんでもないことを言ったので、警部の目は完全に覚めた。殺された。もっと詳しく話してください。だが、女の声は興奮のためか甲高くて、内容がよく聞き取れない。
とにかく来てください。お願いします。住所は岡泉の1950番、風見です。
そこまでで電話は突然一方的にガチャンと切れた。もしもし、もしもし。フックを何度も叩いたが、通話口からはやがてツーンという音が聞こえてきた。切迫した声の調子からしても、事態のただならぬことがわかる。警部の勘はこれが単なるいたずら電話ではないことをつけていた。とにかく行ってみよう。いたずらであっても少なくともこんな暑いところにいるよりはマシだ。彼は右手で汗を拭うと、びっしょり濡れた手のひらを思いっきり振った。汗の飛沫がコンクリートの床に滲んだ。
冷房の程よく効いたパトカーの後部座席に気持ちよさそうに身を委ねながら、黒星警部はさっきの電話に思いを巡らせていた。女の言った住所は白岡の外れ、春日部市と境を接するあたりにある。そこには確かに風見明という富豪の屋敷と広大な土地があった。風見はもともと白岡で生糸の工場を営んでいたが、戦後間もなく東京に進出し、総合医療メーカーとして成功して財を築いた立志伝中の人物である。しかし10年ほど前、70歳になったのを機に後進に道を譲り、白岡の土地に退いて一人の孫と一緒に悠々自適の生活を送っていると聞いている。風見老人の引退は当時結構話題になったのだが、彼が人嫌いで近くの人間と没交渉であったため、いつしか人の口の端に登ることもなくなり、今では彼が生きているのかどうかも警部は知らなかった。パトカーは春日部に通じる道路を左に外れ、簡易舗装のしてある農道に入った。途中、農作業に向かうトラクター数台とすれ違ったが、運転する農夫は滅多に見ることもないパトカーに対して好奇心を隠そうともしなかった。やがて車が赤松の林に入ると、前方に赤いレンガ建ての堂々たる洋風建築が姿を現した。タイヤが砂利を噛み、ブレーキをきしませて止まると、黒星警部は颯爽と車を飛び降りた。途端に熱気が体全体を押し包み、汗がどっと吹き出してくる。
うぅ、あっち。
なんで俺はこんなことと愚痴ろうとしたとき、警部は慌てて言葉を飲み込んだ。鉄格子の門から50メートルほどの屋敷の玄関前で、白いパラソルを持った美しい婦人が彼に会釈をしたからである。当然警部も会釈を返した。いつの間にか暑さが気にならなくなっていた。彼は二人の部下を連れて威風堂々と、かっこ本人はそのつもりで、玄関に向かった。庭は荒れ放題だった。蚊帳やヤブカラシなどの雑草が我が物顔に勢力を広げ、踏み石のある玄関に至る道筋だけが人一人歩いていけるほど開いているに過ぎない。赤レンガの洋館は二階建てだが、ツタが壁面にびっしり絡みついている。ここ数年手入れが施されていないらしく、建物の荒廃を強く印象づけた。一目見てこの家にはしばらく人が住んでいないことが分かった。女はパラソルを閉じてハンカチで目尻のあたりの汗を拭いていた。20代後半といったところの色白の日韓的な美人だった。体にぴっちりの白いワンピースが腰の線を浮き立たせており、その色気に警部は思わず生唾を飲み込んだ。
電話をされたのはあなたですか？
はい、私です。先ほど取り乱してしまって申し訳ございませんでした。
女は今では落ち着きを取り戻していると見え、警部に非礼を詫びた。彼女はこの屋敷の主人の姪、風見智子と名乗った。
おじさんがどうかされたと言われましたな。
さっきは不安になってしまったものですから。でも私の考えすぎかもしれません。
詳しく話していただけませんか？
ええ、私4年ぶりにこの家を訪ねたのですけど、誰もいないようなんです。応接間、寝室、皆覗いてみたのですが、人の気配がありません。ただはい、書斎だけに鍵がかかっていて入れないのです。
それがおかしいと。
どうもおじは今あの書斎の中にいるらしいのです。おじの身に間違いがあったらどうしようと思ったら、急に慌てちゃって前後の見境もなく警察に電話してしまったんです。
彼女は取り乱した自分の行為を恥じたのか顔をあからめた。
わかりました。一応書斎を見せていただきましょうが、何もなければそれに越したことはない。
警部はそう言って玄関のドアを開けた。ロビーは外とは打って変わってひんやりと涼しかったが、カビ臭い匂いが鼻をついた。吹き抜けになった2階まで埃が外の光線を受けて無数に回っているのが見える。ロビーに面して左右に2つずつ扉が向き合う形でついており、いずれも内側に開け放たれている。警部はぐるっと見回すと智子に尋ねた。
書斎はどこですか？
2階です。
智子は突き当たりの階段を指で指した。 階段の中央には色あせた赤のカーペットが敷き延べられ、それが踊り場を経て2階へと続いていた。
こちらです。
彼女の案内で3人の男は階段を登っていった。黒光りする木の手すりはさすがに富豪の屋敷にふさわしい。警部が手を触れると指先に白く埃が付着した。書斎は2階の東側、右手翼の突き当たりにあった。ドアのノブには材質というプレートがかけられており、警部がそれを裏返しにしてみると不在という文字があった。要するにホテルの Please don't disturb、 起こさないでくださいの札のようなものだ。今プレートが材質になっていると、なっていることは、警部はその部屋のドアのノブを回してみたが動かなかった。鍵がかかってるな。よく見るとドアには鍵穴がついていなかった。妙だな。どうしてここには鍵穴がついていないんですか？警部は素朴な疑問をぶつけた。
鍵は部屋の内側だけについてるんです。
ほう、それは変わっていますね。いや、変わりすぎている。推理小説でなければまずありえない設定だ。
おじは書斎にいるときは誰にも邪魔されたくなかったから、特別にそういう仕掛けにしてもらったのです。その代わり、おじの不在のときは鍵がかかっていないので、誰でも自由に部屋の中に入れるわけです。
中に電話はありませんか？
ありません。
おお、そうなると連絡の手段がないわけだ。
警部はドアをどんどんと叩いてみたが、書斎の中からは何の反応もなく沈黙が返ってくるばかりだった。
私の申したことがお分かりいただけたでしょうか？
ええ、まあ。
このドアが開かないのは内側から鍵がかかっているからなんです。
つまり、あなたはおじさんが今この中にいるとおっしゃりたいのですな。
そうとしか思えません。プレートも材質になっていますし。
おじさんの身に良くないことが起こったと。
私の考えすぎでしょうか？
いや、そこまでは申しませんがね。
警部は顎に手を当てて書斎のドアを見た。
それで、あなたは私たちにこのドアを開けてほしいと思っておられるわけだ。
ええ、ぜひ。
そうは言われたものの、鍵穴のないドアをどのように開けたらいいのだろう。警部は途方に暮れた。
お願いします。
トモコは悲痛な声で言い、すがりつくような目で警部の顔を見つめた。男というものは美人に頼られて悪い気はしない。
わかりました。何とかしましょう。おい、お前たち。
警部は二人の部下に一緒にドアを破るように命じた。ところが、三人の猛者が同時にぶつかったものの、ドアはびくともしなかった。数回試してみたが結果は同じだった。警部は天を仰いで、トモコに処置なしとでも言うように肩をすくめてみせた。
この他に出入り口はないのですか？
書斎ですので窓はありません。光が入ると本が焼けるでしょ？おじみたいな愛称家はそれを嫌うらしいんです。
なるほど。
天井に小さな明かり取りがあることはありますが、人が入れるほどの隙間はありませんし。
それじゃまるで密室じゃないですか。この中で人が殺されていたらまさしく密室。
密室大好きの警部は喜びかけたが、トモコの悲しそうな顔を見て慌てて言葉を飲み込んだ。
すると、斧か何かでこのドアを破るしか方法はありませんな。
警部は冷静を装って言った。
ええ、ぜひお願いします。
いいのですか？あなたの一存で。
構いません。叔父の身内は私しかおりませんから。
わかりました。この家に斧がありますか？
裏の物置に多分あると思います。
警部はうなずくと部下の一人に斧を取りに行かせた。そして斧が手に入ると自らがドアに強い一撃を加えた。ドアは最初頑強に抵抗していたが、十度目くらいについにバリバリと裂けて書斎の内側に堂々と倒れた。
うお。
猛々たる埃の中で書斎は半世紀前の白黒映画のように単調な色合いで浮かんでいた。天井からのわずかな光が映写機のライトのように部屋の中央をぽっかりと照らし出している。警部の目は部屋の中に釘付けになった。彼がこれまで目にしてきた数々の密室事件に比してもその光景は異様さにおいて抜きん出ていた。部屋の入り口は今彼が打ち破ったドアだけである。3メートルもの高さがある四方の壁面には書棚が据え付けられ、びっしりと本が詰まっていた。そして部屋の中央に明かり取りから差し込むスポットライトを浴びて2つの死体が折り重なるようにして倒れていた。
お？
警部は今一度驚きの声を上げた。風見の死体があると思われた部屋にもう一つの見知らぬ死体。それだけでも十分センセーショナルなのだが、彼らが書斎の入り口に呆然と立ち尽くしていたのは別の理由からだった。それは死体が二つとも白骨だったからである。未だかつてどこにこのような異常な密室があっただろうか。空前絶後の不可思議な密室だ。突然背後でバタッという音がした。振り返ると智子が気を失って倒れていた。ようやく我に返った警部は彼女の解放を部下の一人に任せ、もう一人に署への連絡を頼むと自分一人だけで書斎の中に入った。ここ数年誰も立ち入ることがなかったらしく、書斎の床には埃がうず高く積もっている。倒れたドアをまたいで部屋の中央に行き、白骨死体を見分した。死体はいずれもうつ伏せになっている。上に乗っている白骨は見たところ1メートル70くらいの普通の体格。下のは骨、は骨格が太く、1メートル80くらいの大柄のものだった。白骨は虫食いでボロボロになった服をまとっているが、服の様子から男だということがわかる。白骨死体が服を着ていることに警部はなぜか滑稽さを感じた。その部屋の異常さを物語るもう一つの要素は、ドアを入った突き当たり正面の机の上に雑然と置かれた数十冊の本だった。そのすべてが密室殺人の巨匠ジョン・ディクスン・カーの翻訳本だったのである。そういえば書斎の書棚に収まっている本は全部推理小説のようだった。ミステリーに詳しい黒星警部のことだから、よだれの出るような紀行本がたくさんあるのを瞬時に見て取っていた。ディクスン・カーの未訳本、パニック・イン・ボックス・シーとか、ザ・ハウス・アット・サタンズ・エルボーなど、と印刷されたハードカバーの背表紙も多く目につく。机の下に妙なものがあることに気がついた。埃をかぶっているが、一つは白い粉末の入った瓶、さらにペーパーナイフと折れたバット、そして何よりも不思議なのは、猟銃が横に転がっていたことである。このような物騒なものがなぜ。警部は再び二つの死体を見た。この二人が殺されたのだとすれば、このうちいずれかが凶器になるのか。彼は白い手袋をはめた手で死体を軽く持ち上げてみた。服には血のようなシミはついていないし、銃創や刺創で裂けた様子もない。また頭蓋骨にも殴られてできた陥没も見られなかった。
おや、
死体のそばに光る物体が目についた。鍵だった。彼はハンカチに包んで持ち上げてみた。書斎の鍵のように見えるが、何だろう。鍵をドアの残骸にあった鍵穴に合わせてみると、カチャッという金属音を立てて錠が溶けた。ジョン・ディクスン・カーの著作が完全に揃った部屋に、二つの白骨死体と凶器の群れ、さらには書斎のドアを開く鍵。警部は首をかしげた。これらのものは一体何を物語るのか。凶器があるのに外傷がない。鍵があるのに密室から脱出していない。
こんな奇妙な密室見たことないぞ。
彼は喜びのあまりうひょっと叫びかけたが、埃を気管の中に勢いよく吸い込んでしまい、激しく咳込んでしまった。発作が収まる頃、ようやく県警の応援部隊が駆けつけてきたのであった。死体の身元、風見明、 服装、骨格、歯並び等から判明。瀬田武志、風見の孫、ポケットの中の手帳、服装、骨格等から判明。死亡時期、確定はできないが約4年前、プラスマイナス1年の誤差。死因、風見に致命傷となる外傷はなし。瀬田は尾骨に軽い損傷が認められるが、死因にまで至らず、今のところ2人の死因は不明、引き続き調査中。遺留品、青酸系毒物、茶色の瓶に残留。真ん中から折れた木製バット、ペーパーナイフ、猟銃、書斎のドアの鍵、ジョン・ディクスン・カーの著作など。その他、壁面、書棚に秘密の通路、あるいは抜け穴は発見されず。天井の明かり取り、縦横20センチは取り外し不可能。起承転結の章、ジョン・ディクスン・カーを読んだ男。瀬田武氏は12歳の時、近所の図書館に行って、ジョン・ディクスン・カーの帽子収集狂事件を何気なく取り上げた。実はその時、それとは気づかなかったが、初めて彼の生涯が意味を持ち始め、将来の方向が決定づけられたのだ。夜夕食が済むと、彼はその本を持って座り込み、読んでいるうちに床につく時間になった。そこで母親の目を盗んで本をこっそりベッドに持ち込み、懐中電灯の明かりで読み終えたのだった。こんな面白い小説があるなんて信じられなかった。翌日、彼は再び図書館に行って、貴婦人として死すを借りた。この本にはカーター・ディクスン作と書いてあったが、著者紹介を見てこの人物がディクスン・カーと同一人物であることに気づいた。これもとても面白かった。こうして彼はついついとカーの作品を読み漁っていたが、それに反比例して学業の方がおろそかになったため成績が下がり、母親にこっぴどく叱られた。しかし彼は満足していた。不可解な謎がギディオン・フェル博士やヘンリ・メリベール教の手で怪盗ランマを立つがごとく解かれるのに、魔術を見るような心のときめきを感じていたからだ。そして彼自身がテニスコートの謎においてフェル博士より先にトリックを見破った時などは、有頂天のあまり夜も眠れなくなってしまったくらいだ。そしていつかは自分もディクスン・カーの作品の探偵たちのように、世の難解な事件を解いてみせて、世のため人のため役立とうと決意したのだった。母親はそんな彼を不満に思っているようだった。この子はいつも絵空ごとにばかり夢中になってと愚痴ばかりこぼしていた。母親は、たけしの将来に過度の期待を寄せており、大学に進めるつもりでいたのである。しかしたけしは、ディクスン・カーのトリックが決して絵空ごとではないことを知っていた。ある日、近所のいじめっ子に日頃の恨みを晴らそうと、5つの箱の詩のトリックを使ったら見事に成功して、その子供に1週間ベッドで七転八倒の苦しみを合わせた経験があったからだ。誰もがたけしを疑わしく思ったが、たけしにはアリバイがあったし、犯人と断定するだけの証拠もなかった。この実験に味を占めた彼の心の中に次第に悪魔が救い始めてきた。彼が将来祖父を殺そうと考えるまでにはそれほどの時間を必要としなかった。瀬田武氏の祖父風見明はその当時事業に成功して巨億の富を築いていた。しかし武氏と母親はその恩恵に預かれなかった。武氏の母親は風見の実の娘だったが、25の時男と駆け落ちしてしまった。風見は一人娘の彼女を目の中に入れても痛くないほど可愛がっていたから、この仕打ちが手ひどい裏切りに思えたらしい。可愛さ余って憎さ100倍とでも言うのか、彼女が結局は男に捨てられ、たけしという赤ん坊を連れて戻ってきた時には、このバイタメ、二度とうちの敷居をまたぐなと怒鳴りつけ、冷たく追い返した経緯があった。たけしの母親はその後、パートや内職で乗り打ちをしのぎ、女一人の手でたけしを育てた。そして、たけしには常に祖父のむごい仕打ちを語り聞かせた。たけしの心には、ディクスン・カーへの傾倒に伴って祖父の風見明への憎悪が育ち、いかにして祖父を殺すか、頭の中で盛んに考えるようになった。 ただこの時点ではたけしには祖父を殺す機会はありそうにも思えなかった。血のつながった孫とはいえ、たけしが風見家の中に入り込む口実はありそうにもなかったからである。机上の空論、あくまでも頭の中における殺意だった。ところがたけしの人生に大きな転機が訪れた。彼が中学を卒業した直後、母親が過労のために倒れ肺病を併発して、そのまま帰らぬ人となったのである。悲しかった。たけしは最愛の人を亡くして生きる希望を失った。悲嘆のあまり死のうかとさえ思った。そんなある日、意外なことにあれほど冷淡だった祖父の風見がたけしの家を訪れ、彼を引き取ると言ってきたのだった。祖父は、成人するまでは面倒を見てやる、それ以後はわしの会社で働けと言った。これまで貧苦に喘いできたたけしにとっては渡りに船だった。表面上は感謝するふりをして、いつか母親の復讐を果たそうと考えるのも当然の成り行きだっただろう。16歳の時、たけしは白岡の風見明の家に移った。白岡に来て間もないある日、彼は祖父の書斎を見て驚嘆した。なんと自分が図書館で読みふけったカーの著作が全部揃っているではないか。彼の読んだのは40余りの作品だったが、ここには彼の見たことない作品もたくさんあった。毒の戯れ、老人形館の殺人、四つの狂気、剣の鉢といったもののほか、クレイトン・ロースンの首のない女、棺のない死体まであったのである。当時祖父は事業から身を退き、白岡に飲水したばかりだったから、よく東京へ出かけた。普段は入ることを禁じられている書斎へ、たけしはそんな時によく入り込んで、カーの書作をむさぼり読んだ。そして書斎にあるミステリーをすべて読み終えた時、彼は二十歳の誕生日を1ヶ月後に控えていた。たけしはいよいよ祖父に対して復讐を果たす時がやってきたと思った。祖父は10年前に つまりたけしの祖母を亡くし、一人娘も死んでいたから、たけしが最近信者にあたる。したがって祖父が死ねば、莫大な遺産が彼の懐にがっぽり入るはずだった。たけしが二十歳になって数週間が経った頃、彼は祖父に書斎に来るように言われた。何ですか、おじいさん。たけしはドアの外から書斎を覗き込むようにした。
入れ。
祖父はとうに70を過ぎていたが、まだ角尺としていた。1メートル80センチの極は、たけしに威圧感を与える。剥げ上がった額は、今もぬめぬめと気味悪く光っていた。
お前が成人になったので、わしから話したいことがあってな。
血は繋がっていたが、愛情のかけらも感じられず、冷たい響きがあった。
わしはこの先、いつまで生きられるかわからない。
祖父の言葉に、たけしは内心その通りだと思ったが、
おじいさん、そんな弱気になっちゃいけませんよ。
と、口先だけは主張なことを言った。
お前はもう一本立ちしたのだから、わしの祖父としての責任はとりあえず果たしたことになる。
これまでのご恩、感謝しています。
それでだ。お前にこの家を出て行ってほしいんだ。
え？祖父の意外な話に、たけしは一瞬言葉を失った。
それ、どういう意味ですか？
わしはもうお前を養うべき義務は果たしたってことだ。
そんな、急に言われたって。
すぐに出て行けとは言わん。あと1週間の猶予を与えるから、その間に出て行く準備をするんだ。
おじいさん、それは。
わしの財産を当てにしているんだったら無駄だぞ。近々支援団体に寄付する手続きを取るつもりだ。わしはこれまでの人生で随分悪どいことをして稼いできたが、これがせめてもの世の中に対する贖罪のつもりだ。
誰がおじいさんの世話をするんですか？
わしのことなら心配するな。残りの人生は自分一人だけで生きていくつもりだ。
それが最後通告だった。祖父はピシャリと言い放つと、たけしに背を向け、机の中の整理を始めた。
くそ。
たけしは拳を強く握りしめた。手の甲の静脈が青く浮き上がった。あと一週間か。二階から降りながら、たけしは不敵な笑みを浮かべた。そっちがそう出るなら仕事がやりやすい。彼は死刑執行の日を3日後に定めた。なぜなら2月27日はディクスン・カーの命日に当たるからである。結婚日をうまくこう安排してくれた天に彼は感謝した。自分の考えに考えた末の究極のトリックを使うつもりだ。これならカーも草葉の陰で喜んでくれるだろう。2月27日結婚の日、午前11時にたけしは物置にあった祖父の古い猟銃を手に取った。数年前偶然見つけたもので今でも使えそうだった。しかし彼はこの銃を凶器にするつもりはない。あくまでも祖父を驚かす効果を狙ってのことだった。油を含んだ布で銃を磨くとピカピカになり、新品同様に見えるようになった。たけしは猟銃を持って足音を立てずに2階へ上がっていった。書斎の前に立つとさすがに緊張したのか、手のひらに汗がにじんできた。彼は猟銃を左手に持ち替えると右手の汗をズボンにこすりつけた。書斎のドアはわずかに開いていた。これは好都合だ。深呼吸してドアを叩くと祖父の苛立ったような声が聞こえた。
たけしか、何の用だ。
祖父はたけしが来ることを予期していたようで、振り向こうともせずに言った。鍵はわざと外しておいたのかもしれないので油断はできなかった。たけしは黙って書斎の中に入った。引き金に指をかけたとき、カシャッという音がした。祖父の肩がピクッと動いた。祖父は顔をこわばらせたまま椅子を巡らせると、自分に向かって突きつけられた黒い小さな穴を驚いたように見つめた。それが物置の猟銃とは考えつかないらしい。
たけし、お前まさか。
うん、そのまさかだよ。
謝るんじゃない、話せばわかることだ。
もう手遅れだよ。お前みたいなウジ虫は死ぬんだ。
たけし、
苦しまないで死ねるだけありがたいと思え。たけしは一歩祖父に近づいた。じじい、部屋の鍵をよこせ。祖父が胸ポケットから鍵を取り出すと、それをたけしがひったくるようにして取った。
うん、これで万事休すしたな。
ん？万事休したなか。ごめんね。
これで万事休したな。
何をするつもりだ。
たけしはそれには答えず、鍵をドアに突っ込んで回した。カチャッという小気味のいい音を立てて錠が下り、書斎は完全に外界と遮断されたのである。ところが、たけしが鍵を回したわずかな隙を祖父は見逃さなかった。たけしがその気配に驚いて振り向くと、祖父が襲いかかってくるのがほぼ同時だった。祖父が手刀をたけしの右手にピシッと決めると、たけしの手から猟銃が吹っ飛んだ。
ちくしょうじじい、やめるんだな、たけし。
取っ組み合いになった。年齢の上では50以上も離れているが、勝負はほぼ互角だった。互いの手を握り合ったまま膠着状態が続いたが、時間の経過とともに祖父の体力が弱まってきた。いくら昔体を鍛えていたとはいえ、若い力にかなうはずがない。祖父の力が尽きたところをたけしが押さえつけ、組み軸形になった。
バカ野郎、無駄な抵抗しやがって。たけし、愚かな真似はやめるんだ。そんなことしたっていいことはないぞ。今ならなかったことにしておいてやる。
祖父は苦しそうに胸を上下させながら言った。
うるさい、お前に指図をする権利はないんだ。今お前をやっつければ財産は俺のものだ。これから飛び切りの方法で殺してやる。
わしを殺したら遺産は手に入らないぞ。警察に捕まるのがオチだ。
さあ、それはどうかな。
たけしは再び猟銃を手にすると、祖父に床に座るように命じた。今度は油断なく祖父に目を向けたまま、たけしはディクスン・カーのある本棚の前に立つと、一冊の古びた洋書を抜き出した。Till death do us part。 死が二人を分かつまで。この本は、毒殺魔というタイトルで翻訳されている。カー中期の作品だった。
何をするつもりだ。
わかるか？たけしは祖父の反応を伺った。祖父の先ほどまでの威厳はどこに失せたのか。そこには、ただ、哀れっぽい目をした一人の老人が彼を見上げているだけだった。権力を取り上げれば、ただのつまらないじじいだぜ。と、たけしは思った。教えてやろう。この本でお前の頭をぶん殴る。どうだ？嬉しくて声も出ないだろう。ディクスン・カーもまさか自分の方が、本が凶器として使われるなんて夢にも思わなかっただろうな。カーの命日に最も意外な凶器としてカーの本を使う。不可能犯罪の巨匠に対する最高の花向けだとは思わないか。うまく段取りをつければ、はためには本の落下による事故死と映るわけさ。まさしく完全犯罪だ。たけしは一気にまくし立てると息をついた。The murder of my grandfather か。訳せば祖父殺人事件だ。カーがこれをネタに小説を書いていたら、さぞ傑作が生まれたことだろうよ。たけしは勝利の快感に酔っていた。ところがこの時、たけしは祖父の様子がおかしいのに気づいた。祖父は急にうずくまって肩を痙攣させ始めたのである。おい、何がおかしいんだ。俺を馬鹿にすると承知しないぞ。だが祖父は笑っているのではなかった。苦しがっていたのだ。やがて祖父は顔を歪め、首に手を当ててもがき出した。どうしたんだよ。たけしの顔が不安で青ざめた。彼は祖父のそばに駆け寄ると、白髪を乱暴につかみ顔を上げてみた。祖父は白目を向いており、手をたけしの前で力なく動かすとやがて頭を垂れ、そのまま動かなくなってしまった。おい、クソじじい、まだ死ぬのは早いぞ。たけしは必死になって祖父の体を揺り動かしたが無駄だった。風見明はこの時、74年の生涯を閉じたのであった。くそ。たけしは死体をうつ伏せにすると、その場にふぬけのようにペタリと座り込んでしまった。ちょっとあっけなかったがやむを得ないか。少なくとも恐怖心だけは十分味わわせてやった。母親の恨みだけは晴らしたと言っていいだろう。いずれにしろこれで財産が俺の手に入ることは確実なのだ。祖父は多分心臓麻痺で死んだのだ。自然死ながら警察の疑惑を招くことはない。思っても見ないことになったが、かえって好結果につながった。彼は大きくため息をついて立ち上がると、書斎から出ようと考えた。いつまでもクソジジイと一緒にいても胸クソ悪いだけのことだ。鍵は、どこへしまったかな。ところが、ポケットの中を探ったが、鍵は見つからなかった。さっきポケットに入れたはずだが、祖父との取っ組み合いの最中にどこかへ落としたらしい。彼は床、書棚、祖父の体など、考えられるあらゆるところを探したが、鍵は見当たらなかった。おかしいぞ。この部屋は鍵がないと出られない。このままでは彼は密室の中に閉じ込められて、飢えて死を待つしかないのだ。冗談ではない。俺のような天才にそのようなみっともない死はふさわしくない。その時彼は祖父の机の下にバットが転がっているのを見つけた。ふふ、天は我を見放さなかった。ジージーも気が利いてるじゃないか。彼はバットを拾い上げ、まっすぐドアに向かうと、バットを大きく振りかぶり、上目がけて思いっきり叩きつけた。バキッと鈍い音がして、バットが真ん中から裂けた。しかしドアはびくともしなかった。くそ、バカにしやがって。彼は折れたバットを祖父に投げつけた。狙いが外れ、二つの木片が机の下まで転がっていった。そうだ、猟銃がある。古い銃なので弾が入っているかどうかわからないが、試してみる価値はある。彼は猟銃を鍵穴に狙いを定め、引き金に手をかけた。ズドン。弾丸がいきなり飛び出して鍵穴に当たり跳ね返った。もし銃を撃った時の反動がなければ、彼は間違いなく命を落としていただろう。のけぞった目の前を弾丸が空気を裂いて走った。背後でプスッという音がした。振り返ると、弾丸が書棚の上の方の本の背表紙に突っ込んでいるのが分かった。古い洋書だった。タイトルはカーター・ディクスンのザ・プラコート・マーダーズ。弾丸は
CORT の O の真ん中にめり込んでいた。危ないところだった。ドアがダメだとするとどこから抜け出すか。彼は部屋の中をくまなく見渡した。天井の明かり取りが目に入った。よし、あれしかない。彼は今度は書棚を伝ってそこから天窓に飛びつこうとした。ところが明かり取りはあまりにも高いので手が届かなかった。手は虚しく空をつかみ腰から床に落下した。
てってってって
腰に激痛が走る。ああ、俺はこのままクソジジイと一緒に死んでしまうのか。彼は絶望感に打ちひしがれた。だが彼はすぐに自信を取り戻した。これまで自分はたくさんのカーの作品を読んできたのではないか。どれか一つに密室から脱出する方法を示唆するものがあるはずだ。彼は痛む腰をさすりながら書棚からカーの全作品を抜き出し机の上に積み上げた。まずは三つの棺の中の有名な密室講義から読み始めよう。しかし細かくチェックしたが脱出のトリックはつかめなかった。彼は次第に焦りの色を濃くして今度は一つ一つの作品を読みにかかった。処女作の夜歩くから始めた遺作の血に飢えた秋まで読み終えるのに一週間が経過していた。江戸川乱歩の続言映像の類別トリック修正も読んだ。それでもわからなかった。たけしの方はげっそりとこけ、目の周りには真っ黒なクマができた。腹が空きすぎて今は飢えも感じない。ただ水だけが猛烈に飲みたかった。こんなことになってしまってフェル博士やヘンリー・メリベール卿は自分のことをどう思うだろう。ディクスン・カー自身はどう思うだろう。いや、わざわざ完全犯罪をやったつもりの犯人がドアの鍵をなくしてしまったなんていう間の抜けた話を聞いたら誰でも一体どう思うだろう。10ジョン・ディクスン・カーも読んだ男。一人娘が死んだという知らせを受けて風見明は大きな衝撃を受けた。わがままに生きて自分に反抗した娘だったが彼女を愛する気持ちは変わらなかったからだ。娘は25歳の時妻子持ちの男に騙されて駆け落ちした。当然風見は烈火のごとく怒り娘を勘当した。それから3年は何の音沙汰もなかったが、ある日髪を振り乱した子連れの女が風見家を訪れた。よく見ればそれは誰やろう、変わり果てた娘だった。風見はそのまま娘を抱きめて全てを許すと言いたかったが、彼自身にも意地があった。あれだけ風見を足ざまに罵っておいて男に捨てられたから許しを請うてきたではあまりにも身勝手すぎる。彼は娘に温かい笑顔を見せる代わりに冷たく、二度とうちの敷居をまたぐなと言い放った。それから十数年、貧窮の中の生活は酷だったのが、娘は風邪をこじらせてあっけなく行ってしまった。風見に後ろめたさがなかったといえば嘘になる。その証拠に彼は娘の借家に赴くと、忘れ形見のたけしを引き取ることを決意した。少なくとも成人するまでは面倒を見るのが祖父としての義務だと思ったからである。たけしは暗い目をした愛想のない子供だった。何を考えているのかわからない。風見が目を向けるといつも視線を外し、そのくせ風見の様子をいつも伺っている風だった。風見はたけしの顔に娘を騙した男の面影を見た。薄気味悪く思ったのはそれだけではなかった。風見が外出している間にたけしは書斎に入り浸ってミステリーを読んでいるのだった。用を済まして戻ってみると必ず書棚の本の位置がずれていたし、時には一冊分の隙間ができていることもあった。どうやらたけしは自分の部屋に本を持ち帰ってこっそり読んでいるらしいのである。よく観察してみるとディクスン・カーの作品が多かった。実を言えば風見自身も熱烈な推理小説のファンだった。守備範囲は本格推理物が中心で、特に P.D. ジェームズやコリン・デクスターなどの英国作家が好きだった。カーに関して言うならビロードの悪魔が面白いと思う程度で、好きでも嫌いでもない。あくまでもたくさんの推理作家のうちの一人に過ぎなかった。だからたけしがカーの作品を盗み読むことは黙認することにした。
白岡に移ってからのたけしは近くにある白岡高校に3年間通い、まあまあの成績を収めていたが、卒業後は進学もせず職にもつかず、ブラブラと毎日を送っていた。かといって家を飛び出して独立する気があるわけでもない。風見としては当初は自分の築いた会社で働かせるつもりだったが、これまでのたけしの態度を見て適性がないと判断していた。風見が73歳になった年の夏、彼は体に変調をきたしているのを感じた。子供の時から体力に自信があり、医者にかかったことのないのを自慢にしていたが、今度はいつもと少し様子が異なっていた。体も心持ちだるいようである。風見は姪の智子を呼んで病院に付き添ってくれるよう頼んだ。智子は彼の死んだ弟の一人娘で、孫の武を除けば最も近い親族だった。風見がただ一人の娘を失い、武に愛情を注げないとあっては気立てのいい智子だけが彼の心の拠り所だったのである。智子は優秀な成績で大学を卒業して、この9月からアメリカの大学に留学することになっていた。当然その費用は風見が全額負担するつもりで、4年分の費用はすでにアメリカの銀行の口座に振り込んであった。近くのがんセンターで検査した結果は白だった。少なくとも医師は神経性の胃炎だから心配ないと保証してくれたが、風見にはどこか引っかかるところがあった。智子の様子もどことなくおかしい。
智子、どうしたんだ？
病院を出てからうつむき加減に歩いている智子に風見は思い切って尋ねてみた。
私、アメリカに留学するのをやめようかと思って。
突然何を言い出すんだ？
ただ、そんな気になっただけ。
風見は智子の塞ぎ込んでいるのが自分の病気に原因があるのではないかと思い当たり、そこで厳しく問いただすと彼女はしぶしぶと口を開いた。
おじさま、何を言っても驚かないわね。
いいから早く言いなさい。
わかったわ。
智子は目を伏せていたが、やがて思い切ったように話し出した。
おじさま、がんなんですって。
がん？
風見の動きが一瞬停止した。
そうか、がんだったのか。道理で
なんとなく身に覚えがあった。最近の体のだるさと言ったら。智子がうつむいて激しくすり上げた。彼女は風見の胸に飛び込んで涙をいっぱい溜めた目で彼を見上げた。
おじさま、
がんとはな、がんだったとはな。
風見は笑った。
おじさま、だから私アメリカに行くことは諦めます。
心配するな。看護時へへこたれるわけじゃ、へこたれるわしじゃない。これまでだって数々の修羅場を乗り越えてきたんだ。だからお前は安心してアメリカで勉強することだけ考えればいい。
智子にはそう言ったものの、落胆したのも事実だった。あと一年の命。それから半年後、武志が20歳の誕生日を迎えた。風見は徐々に式が近づいてくるのを感じ、最後の大仕事を早急にする必要に迫られた。今のところは体調もすこぶる好調で、とてもがん患者とは思えないほどだ。この時期を逃しては仕事をやる機会を逃してしまう。最後の大仕事、それは財産の整理だった。過去の自分の強引な商法は多くの敵を作ったし、また反感も買った。式を目前に控えた今が、これまでの恩返しをする絶好の時ではないだろうか。そう思った彼は、あり余る財産のほとんどを社会のために寄付することに決めたのである。たけしの奴には扶養する義務は十分すぎるほど果たした。少しは見どころがあれば、財産分与も考えないでもなかったが、あの調子なら金をやるだけで身を持ち崩すだろう。一方、現在アメリカに留学している智子に対しては1割程度は残そうと思う。それだけでも一生食っていくには困らないだけのものはある。ある日、風見は武を呼んでその旨を伝えることにした。
わしはこの先いつまで生きられるかわからない。
たけしはポケットに手を突っ込み、口元にうすら笑いを浮かべていたが、
おじいさん、そんな弱気になっちゃいけませんよ。
と口先だけは師匠なことを言った。ところが、風見がたけしに家を出ていくように言うと、途端にたけしの顔から血の気が引いた。
そんな、急に言われたって。
すぐに出て行けとは言わん。あと一週間の猶予を与えるから、その間に出て行く準備をするんだ。
たけしの唇はわなわなと震えた。それを見ていて、風見は快感を覚えた。
わしのことなら心配するな。残りの人生は自分一人だけで生きていくつもりだ。
たけしには有無を言わさなかった。風見はたけしに背を向けると、机の中の片付けを始めたが、背後からクソというたけしの押し殺した声が聞こえてきた。風見は自分の考えが寸分も違っていなかったことを知った。たけしの証拠は腐っている。祖父の自分に対して愛情のかけらさえ抱いていないのがこれで証明されたと思った。同時に、風見はたけしの殺意を敏感に察知していた。奴は何かを仕掛けてくるだろう。そうなったら返り討ちにしてやろうではないか。それでも彼は一抹の不安を感じて、アメリカにいる智子に国際電話をかけ助言を仰いだ。そして彼は護身用として、刃先の鋭いペーパーナイフ、木製のバット、それから彼の会社の工場に保管してあるメッキ用の生産化合物の入った瓶を身近に置いて、万一の場合に備えた。2月27日、運命の日。風見の身辺整理はほぼ9割方終わっていた。明日はいよいよ白岡の福祉センターに出向いて、寄付に関する細めを、細目を書いた目録を提出することにしていた。これで、いつでも5個の憂いなくあの世に旅立てる。楽しいことばかりとは言えなかった人生との決別は妙にサバサバしたものだった。午前11時、大きく伸びをした時、ドアにノックの音がした。おそらくたけしだろう。ドアの鍵は外してある。注意してかからねばなるまい。
たけしか、何のようだ。
風見は振り向きもせずぶっきらぼうに言った。ドアが開く音がしてしばらく沈黙が続いた後、カシャという音が聞こえた。風見の肩がピクッと動いた。
まさかあいつがそんなことを。あれは物置に捨てておいたはずだ。
風見が椅子を巡らせると自分に狙いをつけた猟銃の黒い銃口が見えた。これは予想外のたけしの反撃だった。
たけし、お前まさか。
そのまさかだよ。
たけしはせせら笑っていた。風見の怯えた表情を見て嬉しそうだった。たけしは銃を風見の鼻先に近づけて、書斎の鍵を渡せと命令した。
これで万事休したな。
何をするつもりだ。
たけしはそれには答えず、鍵をドアに突っ込んで回した。カチャ。その一瞬の感激を風見は見逃さなかった。若い頃柔道で鍛えた体には自信がある。75歳としては軽快な身のこなしで、たけしに先制攻撃をかけた。しかし、最初こそ互角に渡り合っていたが、時間の経過とともに力がつき、結局は若いたけしに組み伏せられてしまった。たけしは有利な状態を取り戻すと、風見に銃口を向けたまま、書棚の前に歩いて行って一冊の古びた本を取り出した。
Till death do us part。死が二人を分かつまで。カー中期の作品だった。
たけしはこの本で風見を殴って殺すと言い、息も絶え絶えの彼を嘲笑った。
カーの命日に最も意外な狂気としてカーの本を使う。不可能犯罪の巨匠に対する最高の鼻向けだとは思わないか。うまく段取りをつければ、はためには本の落下による事故死と映るわけさ。まさしく完全犯罪だ。
風見は狂気の宿ったたけしの顔を見ると、諦めきって肩を落とした。どうせ先の見えた人生だが、たけしに殺されるのだけは悔しかった。
The murder of my grandfather か。訳せば祖父殺人事件だ。カーがこれをネタに小説を書いていたら、さぞ傑作が生まれたことだろうよ。
たけしは得意の絶頂にあり、自分の勝利に酔いしれていたが、この時、風見は自分の膝の下に何か光るものがあるのに気がついた。
書斎の鍵だった。風見は勝利の女神が再び自分に微笑みかけていることを感じた。素早く鍵を拾うと、咳込むふりをして口に含んだ。これぞ最高の隠し場所だ。これがカーに対する最高の花向けだろう。風見はカーの大ファンというわけではなかったが、タクシのやり方でカーの著作を狂気に使ったら、それこそカーに対する最大の侮辱になると思う。彼はにやりと笑うとゆっくり鍵を演歌した。大きな鍵なので喉に引っかかるかもしれないが、それならそれでいい。少なくともタケシに殴られて死ぬよりはずっと気が利いているではないか。鍵がないとタケシは書斎から脱出することはできない。タケシは鍵を見つけられなくてきっと途方に暮れるだろう。そしてなすべもなくいたずらに餓死するしかないのだ。タケシは今ザ・マーダー・オブ・マイ・グランドファーザーを祖父殺人事件などと抜かしおったが、冗談じゃない。ザ・マーダー・オブ・マイ・グランドファーザーのオブは所有格にも使えると思うが、どうだろう。つまり、祖父の手による殺人という意味にも取れるのだ。死者が生者を殺す。とても面白い発想ではないか。ディクスン・カーがこれを聞いたらどう思うだろう。きっと褒めてくれるに違いない。予想通り鍵が喉に突っかえて苦しくなってきた。慌てたタケシが風見の体を乱暴に揺り動かしているのが分かったが、やがて苦痛は感じなくなっていった。死とはこんなに安らかなものなのか。次第に薄れる意識の中で風見はそんなことを考えていた。最後は限りなく幸福だった。ケツ、ジョン・ディクスン・カーを読んだ女。風見智子が両親を失ったのは高校3年の時である。大学受験を間際に控えている時だけあってショックは大きかったが、父の兄にあたる風見明が救いの手を差し伸べてくれた。幸い志望の大学には入学することができ、4年間は東京で下宿生活をした。授業料や生活費はすべて叔父の風見明が仕送りしてくれた。彼女は夏休みになると必ず白岡の家に帰り、叔父の書斎で推理小説を読むのを最大の楽しみにしていた。叔父は彼女をとても可愛がってくれ、自由に読むのを許可してくれた。最初はアガサ・クリスティを面白く思ったが、50冊も読むと刺激を感じなくなった。続いてエラリー・クイーンを読み始めたが、これも最高傑作とされる Y の悲劇の犯人を簡単に見破ってしまったことから興味を失い、もっと面白い作家を探し始めたのである。そんな時ふと手に触れたのがディクスン・カーの火を燃えろだった。これは19世紀のロンドンを舞台にした歴史ミステリーで、絢爛たるストーリーに魅力的な謎が盛り込まれ、とても印象に残った。これを契機にカーの作品を疲れたように読んでいき、彼女は一発の密室マニアになっていたのである。カーの他にも密室をテーマとする作品は徹底的に読み漁った。トモコが大学3年の時、瀬田武史という少年が風見家に住むようになった。叔父に娘がいて子供を一人儲けていることは知っていたが、感動されているとかで、その母子には一度も会ったことがなかった。だからこの少年の登場は彼女に少なからぬ衝撃を与えた。彼女としては叔父のただ一人の相続人だと思っていたし、もし直系の孫が出てくるなら当然彼女の遺産の取り分はなくなるからだ。それにしてもタケシは何を考えているのかわからない。得体の知れぬ子供だった。高校1年だというのに勉強するでもなく、外に遊びに出るでもなく、ただ叔父の書斎に入り浸り本を読んでばかりいた。時々彼女が白岡に戻った時、タケシと書斎で鉢合わせをすることがあり、そういう時にはタケシは悪いところを見られたと言わんばかりに顔を伏せてこそこそと逃げ出すのだった。タケシもカーを読んでいるようだった。この頃トモコはすでにカーの作品はほとんど読んでしまったし、タケシと顔を合わせるのも嫌だったので、次第に白岡の家に帰ることは少なくなっていった。トモコが優秀な成績で大学を卒業後、数年してアメリカの大学に留学したいと申し出た時、叔父は喜んで賛成してくれた。しかし会話の合間にふと暗い表情を見せた。どうしたの、おじさま。
いや、大したことじゃない。ちょっと考え事をしていただけだ。
何かしら、それ悪いこと。
わしも先が長くないから死ぬまでに片付けておきたいことがあってな。
おじは莫大な財産を社会のために寄付するという計画を彼女に漏らした。
あら、じゃあ私留学を諦めた方がいいのね。
いや、それは心配しなくていい。お前の学費だけはちゃんと確保してあるから、アメリカではしっかり勉強しなさい。
おじはさらに智子の今後の生活に困らない分は残しておくと言った。
じゃあたけし君はどうなるの？
あいつには金を残すつもりはない。この家を出て行ってもらう。
それはかわいそうだわ。
あいつの面倒は随分見てやったつもりだ。もう二十歳になるのだから一人でもやっていけるだろう。
おじの言い方には言葉を差し挟む余地はなかった。
それにわしの体もいよいよダメらしいのだ。
ダメって？
このところ胃のあたりがしくしく痛むし体もだるい。
きっと疲れてるのよ。
そうだろうか。
そうよ。
お前わしと一緒に病院に行ってもらえないだろうか。一人だと何かと心細いんだ。
そんなわけで、智子はおじに付き添って近くのがんセンターへ行った。だが検査の結果はシロだった。おじの病気は単なる神経性胃炎で、全く心配する必要はなかったのだ。医者はあと5年は大丈夫だと太鼓判を押した。智子の胸にある計略が生まれたのはこの時だった。智子は予定通りアメリカへ旅立った。そして4年間、日本に戻ることはなかった。当然、凶行が行われている時も。4年ぶりに成田に降り立つと、智子はその足で白岡へ直行した。レンガ建ての洋館は、真夏の強い日差しを受けて気だるそうに眠っていた。草の生い茂る庭、ツタが壁面を縦横に走る館に彼女は後輩を感じ、かすかに刺繍を嗅いだように思った。玄関のドアは不用心にも鍵がかかっていない状態にあった。ロビーに一歩足を踏み入れたが、侵入を受けた形跡はなく、カーペットには埃がうず高く積もっているばかりである。これだけの長期間放って置かれたにもかかわらず、不老者さえ寄りつかなかったのは、この館が交通不便なところにあるというばかりではなく、その外観が人を寄せつけぬ一種の超自然的なものを感じさせるからかもしれない。問題の書斎は4年前の姿のままだった。ノブを回してみたが開かなかった。密室は明らかに外部の人間を拒絶し、また内部の人間を外に出さないようにしていた。彼女は計画がほぼ成功したと確信した。史上最高の密室を打ち破って、その成果を自分の目で確かめたかったが、それには男の手を借りなければならなかった。そこで彼女は警察を呼ぶことにした。果たして白岡署の黒星警部の一行は力ずくで堅固な密室を破ったが、堅固な謎を破ることはできなかった。二つの死体にたくさんの凶器、そして鍵。凶器があるのに死体には外傷がなく、鍵があるのに密室から脱出していない。この飛び切りの密室の謎は複雑すぎて、田舎警部の頭では到底解決もおぼつかなかったのだろう。発見されてしばらくは、事件は街の話題に上ったが、いつしか忘れ去られ、ついには迷宮入りになってしまった。智子の殺人計画の動機とは？当然金が絡んでいる。せっかく一人で叔父の財産を手に入れられると思っていたところに、瀬田武史という叔父の孫が出現した。さらに悪いことに、叔父は全財産の9割を施設に寄付すると言い出した。これでは彼女が当初描いていたバラ色の人生系設計は崩れ去ってしまう。そこで彼女は二人を闇に葬って遺産を独り占めにする計画を立てたのである。叔父の癌というのも嘘だ。神経性胃炎をうまいこと偽って叔父には癌だと信じ込ませることに成功し、死期の迫った半年後にあらかじめアメリカにいる彼女に連絡を取ってから財産整理に当たるよう叔父を説得した。強行の数日前、智子は叔父から国際電話をもらった。武志に財産の寄付の件を話して家を出るよう命令したところ、武志の殺意を感じるので、それを防ぐ何かうまい手立てはないかという相談だった。彼女は叔父に、護身用にいくつかの凶器を身近に置くように忠告した。
ペーパーナイフやバットを防御のため、青酸化合物はガンの苦痛を和らげ速やかに死ぬためである。さらに最悪の場合を考えて、タケシを道連れにする方法も伝授した。その方法というのは、書斎の鍵を飲み込んでしまうことだった。そうすれば鍵は見つからなくなり、タケシは書斎から脱出できない。あとは餓死を待つだけである。実を言えば、おじはミステリー好きではあったが、それほどカーを読んでいたわけではなく、カーも読んでいたという程度である。トリックに関しては、トモコの方が格段に詳しかったから、おじも彼女の意見を受け入れてくれたのだった。トモコとしては、万一ことがうまく運ばなくても、すべてがタケシにマイナスに働くことを知っていた。タケシは自分の母親の死んだのは風見のせいだと思っていたし、受け継ぐべき遺産がもらえないと知れば、風見が寄付の手続きをする前に、何らかの実力行使に及ぶことは必至だった。たとえタケシが完全犯罪に成功したとしても、動機が一番あるのだから、警察も疑ってかかるだろう。運が大きく作用するプロバビリティの犯罪の計画だったが、ことは彼女の思惑通りに進んでいったのである。おじは鍵を飲み込んで喉を詰まらせて死んだ。タケシは密室を脱出するための鍵が見つからなくて飢え死んだ。4年後、2人の死体は白骨化し、おじの喉に詰まったはずの鍵は死体の白骨化に伴い、おじの骨の隙間から床にこぼれ落ちた。つまり、密室の中には鍵があるのに、密室から脱出していないという奇妙な状況が、発見者の黒星警部の目の前に現出したのだ。外傷がない限り、白骨の死因はわからない。遊びのつもりで入れた凶器の群れも、警部の頭を攪乱させる役目を大いに果たした。この辺も実に周到に計画が練られていたのである。今、トモコは都心のマンションで優雅な独身生活を謳歌している。アメリカから取り寄せたハーバード・レズニコーの新作を読みながら、自分の草案した密室トリックの素晴らしさに改めて喝采を送った。そして読みかけの本をベッドの脇に置くと、おじから引き継いだ膨大な量の蔵書を満足げに眺めた。犯人が凶行のあった時間にアメリカにいたということを知ったら、ディクスン・カーは一体どう思うだろう。あのような奇想天外な密室がこの世に存在したことを知ったら、あの世のカーは果たして悔しがるだろうか。彼女はその点だけが強く知りたかった。以上。はい。ディクスン・カーも、ですね。師匠の方は、ディクスン・カーを、なんですけど、ディクスン・カーのある部屋とか、ディクスン・カーを読んだ男とか、そういうのはあったんですけど、ディクスン・カーも、になって、はい。なって、最後の部分は、ディクスン・カーを読んだ女になってる。はい。以上です。1時間。どうでしたでしょうか。黒星さん、初めにちょろっと出ただけで、別に、うひょうっていうだけで終わっちゃいましたね。結局わかんなかったっていうね。レベルが高すぎてわかんねえよっていう。まあ、運がもう絡み合ってできちゃったやつだから、うまく行き過ぎちゃったんで、これはわからんっていうね。はい。で、本スレレス読み。872、この警部は前のやつと一緒と。警部っていう字がすげえ変換ですけど、前のやつと一緒。っていうか、この本に出てくる警部は常に黒星さんで一緒です。なんか他の作品にも出てるそうですけど、この折原一さんのやつで、確か。うん、そうですね。で、873、ダメ警部の匂いがプンプンしやがるぜ、と。
もうだって田舎んとこの警部だからね。
なんか頭いいはずだったんだけど、ちょっとおかしな感じの人らしいんですけどね。一流大学出てるって書いてあったけどね。で、874、密室だと埃ってほとんど積もらない気がするけどなぁと。完全密室ねえ。埃ね、ほとんど積もらないけど、どうなんでしょうか。もともと埃だらけ。875、完全な密閉状態ってわけではないだろうから、埃は積もるんじゃないと。まあ、完全ではないだろうけどね。うん。で、876、お茶コーンと、おっちゃんもあと23時間やるのって書いてあるんですけど、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、あと23時間もできねえやーっていう。できねえ、できねえ。だって、行き来になっちゃうよ。勘弁してくれと。で、またね、誰かね、やる人出てくんのかな、これ。まあ、出てくることは出てくるだろうけどね。多分。うん。出てくることは出てくるだろうけど、さてどうでしょうと。ヌルポを超える人材はなかなか GRJ 内では出てこないんじゃないかなと思うんですけど、ね、うん。もう出てきたらもう手に負えねえっていう。テンション的な面で。はい。で、877、たけしはろくでもないなと。たけし、ろくでもないっつうか、まあ、金とかね、そういうね、恨みとかね。まあそういう風に言い聞かせられてたからね、小さい頃からね。意外と小さい頃でそうやってやっぱそういう教育を受けてきたら、ねえ、偏るよ、やっぱり。おかしくなっちゃう。で、878。そういえば、あっちゃんは生きてたって書いてあるんですけど。死んでる。死んでんのかよ。死んでねえけど。どうしちゃったの？返事返ってこねえわ。もしかしたら、芸能人殺人事件がね、密室であっちゃん死んでんじゃんっていう。スカイプはずっと、オンラインの状態なのになんでだっていう、はい。わかりません。で、879、ゲスばっかり終わったですよ。っていうか、運で固められてるけど、まあ、一番うまくいっちゃったねっていう感じで、恐ろしいね。で、880、おっちゃんもそろそろ体に気をつける年だよねって書いてあるけど、え？ガンデって、まだ大丈夫。はい。病院にほとんど行かない人なんで自分はね。で、881、おっちゃんハンバーグばっか食ってて大丈夫？って書いてあるけど、この方ちょっと勘違い。本当にハンバーグばっか食ってて俺を見てんのかと。俺はカニばっか食ってカニでもダメじゃねえかね。カニでもダメだけど、この前キムチ鍋のやつが、もつキムチ鍋、韓国の料理人の人がなんか、まあ、日本でね、出してる韓国料理屋さんですけど、らしいですけどね。それの、もつキムチ鍋の素みたいなやつが、かなり安い値段で、バーって売られたから、いただけーっつって買って、ネットね、また。ネットで。買って、めちゃくちゃうめえでやんのっていう。マジで、よかったっすね。でも本当に今日ハンバーグ頼んだんだよね。ハンバーグ来週か再来週ぐらいに来るんですけど、頼んだね。で、882、金は魔物やで、と。魔物やで、金魔物だ、恐ろしいよ。人を変えるからね。で、883、って書いたんですけど、ってなんだ。ってよくわかんない。何に対してだろう。884。これフリーノベルじゃなくて小説って書いてあるけど、小説。折原1、折る、原に、漢数字の1。で、折原1っていう人。で、7つの棺。 で引っかかるはず。アマゾン。ね。で、885。29時間塗り替えられたから、塗り替え直すのって書いてあるけど、塗り替え直すのって書いてあるけど、もう、なんつうの、仮にね、29時間じゃなかったとしても、まあ、ガイア幻想機も含めて24時間、25時間で終わったとするじゃないですか。自分の場合、ゲスト呼んでダベってたからね。ダベってて、やっとこそそこまで行ったから、29時間ぐらいまで行ったわけだから。しかもまあ、途中飯食い行ったり、でも、どうかな。まあ、自分もなるべく早め早めに戻るようにはしてたけど、そういうことしてて、あれだからね。全然、なんていうのかな。また次元が違うよね、なんかね。本当にゲームで29時間やったよね、本当にね。あ、29時間じゃない、30時間。俺の場合ほとんど喋ってばっかだったから、どっちかっつうとな、ゲームっていうの。まあ、ゲームもやってたけど、っていうか、なんていうの？ちょっと、自分のやつはまたちょっと特殊なあれだったからな。コマンドを入力式のアドベンチャーゲームとかね。伝説のね、デスゼニーランドとかやってたからさ。ああいうのを、わかんねえって言いながらやってたぐらいだから。だからちょっと違うんだよね。そう。なんかもう、自分のやったやつとは違うから、なんかもう、正統派でしっかり、なんか、バーンといったなっていう感じだね。で、886、あちゃんマジで死んでるんじゃって書いてるけど、死なねえ、別に。でも返事がないのは困る。返事がないのは困るね。一日経っても返事が来ないのは困るね。でも前にね、あんま言わない方がいいか。前にはね、そうだな。ちょっとね、珍しい、ほーんっていうね、あれだけど、出かけてましたっていうので、パソコンつけっぱなしみたいのあったけどね。はい。で、887、ちょっと心配だから、あっちゃんにスカイプかけ続けようかね。今、時間帯的にも良くないと思うんだけどね。いなくても普通だと思うんだけどね。いそうな時間だったらあれだけどさ。あっちゃんかかんねえなぁ。いや、ちょっと、企画のさ、関係でさ、ちょっとなんていうの？進捗度合いも聞きたいしさ、ちょっと連絡取りたいなと思って、こっちからは発信してるんですけど、てかよくわからないのが、他の人も、実は自分がその連絡、そのスカイプで出してるのに、チャット、行ってもいなくても自分の場合書くんですよ。で、なるべく自分はパソコンつけっぱにしてスカイプずっとオンにしといて、その人が入ってきたらすぐチャットが飛ぶように、してるんですよ。なのに、連絡が一向に返ってこない人がいる。しかもその人オンラインになってんすよ。なんつうの。なってる時に見つけて、あ、帰ってこないのおかしいなと思って、飛んでないのかなうまくと思って、またそこで、直接チャットしたりとか、チャット送ったりしてるのに帰ってこない。俺無視されてるっていう人がいます。何人か。これスカイプどうなってんのって思うけど、俺無視されてんのかな俺嫌われてるみたいな、そう。まあそんないっぱいはいませんけど、おかしい。大体皆さん、普通にね、返してきてくれたりとか、まあほぼ、レスポンスいい感じでさささって来るんですけど、あれみたいな人が何人か。ねえ。まあ2名ぐらい、いますね。どうしちゃったのかなと思って。無理くり一回、気づかせるためにでも、自分が、なんだ、気づかせるためだけにね、電話かけてやろうかなと。 思ったりしてるんですけど、今度ダメかな。どうしてかなと思って。だってさ、返事がないの困るよね。それに対して、やめてくださいでも仮に、うぜえからやめろでもいいから返事が欲しいですよ。そんなことはないと思うけど、ないと思うし、思いたいけどね。そんな何かした覚えないしね。普通にただチャットしてるだけだから。あれみたいのが、ありますね。最近あれなのかな？だって、この、ちょい前に、自分にスカイプの登録要請来た人が、久しぶりに来まして、久しぶりにね、そういうの、新規でね、登録、お願いします、つって、自分の配信聞いてます、昔から、みたいので、またリスナーさんから、そういう、ね、録音聞いてますよ、みたいなやつで、来たんですけど、その人は、要請送ったのが、いついつなんですけど、って言ってたんだけども、それよりはるかに遅れたところで自分に来ましたから、なんだこの遅延は、みたいなね、自分ずっとスカイプつけっぱなしなのにな、みたいな、があるんで、なんかそういった関連でなんかおかしなことが起きてんのかな、と思ったりしますね。で、スカイプかけ続けるっつってもね、いたらチャット返してほしいけど、まあ今はもう時間帯的にも寝てるだろう、仮にいたとしてもね、だからかけ続けても多分出ないと思う、で888、相変わらずお取り寄せグルメやってるんだね、最近何食ったって書いてあるけど、最近そうですね、だからさっき言ったそのキムチもつ鍋はい。を、もう、あれなんですよ。うどんまで入ってるんですよ。うどんまでついてて。それで相当安かったな。だって、5人で鍋つついて余裕で食えた、もう満足って食えたのに、3000円ぐらいで済んでるから。で、あとは、スイーツ、かっこ笑いですよ。スイーツ系を頼んだりとか、あとあれだ。生キャラメルって知ってます？生キャラメルっていうのを食ってみたいと思って、頼んでみましたよ。でもね、有名なところの生キャラメル、は、買えません。早すぎて。速攻で売り切れる。一回構えたことあるんですけど、更新時間の時に。でもそれでも間に合いませんでした。それぐらい売り切れ、一瞬で売り切れるようなやつで、そこは買えませんでしたけど、他のところの生キャラメルにちょっと、チャレンジを、で、頼んでみました。まだ来てません。あとはね、あれこれ言ったっけ？骨付きカルビ、1キロ1000円。1キロ1000円骨付きカルビって、まあ骨付きなんで、あれですけど、それでも多かったな。それ、韓国人の人がやってる焼肉店かなんかで、まあ、それ、ほとんど自分がタッチするのは、ランクで上位に行ってるやつとか、そういうのやつだから、あんまり、なんだ、そういう口コミとかあれで、上位行ってないやつは買わないんですけど、それも上の方行ってたな。1キロ1000円で3キロ買っちゃって、1回で食い切れませんでしたね。すげえ量だったな、あれな。あと、そうだな。あと、何か、最近か。最近なんだろう。最近でも、なんか、ホルモンとか、なんつうの、カルビとかそういうのに、ガーって行くよりも、って言っときながら、なんだろう。言っときながら、まあ、骨付きカルビ言ってんだけど、ホルモンとか、食うかなっつって友達とかと、巡ってたりしてたかな最近な仕事の帰りに行ってみっかみたいので行ってみて食ったりとかあとなんだろう、あと今日来たので 明日その食べようと思ってますけど、朝卵かけ専用醤油って知ってます？おたまはんっていう名前のやつなんですけど卵かけ専用醤油なるものがあるっていうのは前々からも随分ニュースとかでやってて知ってたんですけど、ずーっとなんか買おうと思って忘れたんですよ。で思い出して関東風と関西風って書いてあったんで、いいや両方買おうって言って両方買って今日来ましたね。で明日食ってみようかなっていう感じですね。あとなんかあったかな、なもんですかね。でもだいたいまた最近復活してきてるからちょこちょこ頼んでますね。はい、っていう感じですねで889、この時期の群馬はネット圏外に移動しているから仕方ないなと。移動かよ、すげえな群馬。どうなってんのよ、ネット圏外に移動してるってどういうことなんだよ群馬っていうのは。うん、この馬の群れは、群馬はどこ行っちゃってんだよ、すげえな群馬なガイア幻想機にも出てくんじゃねえの群馬。そういうミステリースポット的な、どこ行っちゃってんのよ。今度はまた X ファイルとかに出ちゃうんだよね。で890、あっちゃんはマジで心配になるから困るって書いてあるけどいや別にそんなに心配に、リアルで心配にする必要はないと思いますよ別にね、忙しいんでしょう。11月頃っつうと大学だとなんだ、中間みたいのやってる、中間テスト的なものってやってんのかな。でもあっちゃん理系じゃねえんだよね確かっていうか、自分は何学科がまで知ってんですけどね。で891、あっさり30時間達成したよねと。まああっさりに見えるね、聞こえましたね、あっさりにね、うん、まだまだ余力があるように聞こえましたけど、本人はどうだか知りませんけどね、本当のところはね、うん。でも相変わらずチャットでもテンション高かったですけどね、自分がサラサラサラって書いたのに対してものすごいテンションの高い切り返しで元気だねーっていう感じしましたけどね、なんでそんなびっくりマークいっぱい入ってんのみたいなんで892、記録更新されてね、どんな気持ち、今どんな気持ち、今からリベンジ配信しようぜって書いてるけどリベンジ配信とかないから、リベンジする気持ちはないしね、記録更新されてね、どんな気持ちって書いてあるけど、いやー、まさかね、でもね、ヌルポなら行くなと、未知の領域じゃないですか一応は。10時間以上ぐらいから入ってきたらさ、15時間以上とか入ってきたらもう、だからどうなるかなと思ってたけど、で自分の場合20時間超えたあたりから一気にガクンって来て、なんとかその他の人がいるからテンションは保ってられましたけど、さっとゲストいなくなったからガクンってもうそれのやつでドーンって来たんで、一人でやっててどこまで行くかなと思ってたんですけど、すごかったね、高かったテンションが、だからもう逆にもうこれは超えられねえんじゃねえの、これ超える人出てくんのかな、超えてもそのなんていうのかな、正統派な超え方ができるのかどうかっていう、あのテンションとあの量をねクリアした二つ、で最後まであのテンションを保つっていう形でね、お隣さんにどんどん叩かれるテンションでいけるかどうかって話ですよ、だから自分はとにかく自分の強いところで頑張っていくんで、長時間とかそういったところはもう確実に勝てねえなと思いましたね。別に勝つ気もないですし、別になんつうの、勝ち負けってあんまりあれですけど、言ってもしょうがないんですけど、勝った負けたはどうでもいいんで、うん、だけどそこでなんていうのかな、自分は押しても、どうしようもないなって感じしましたね。ヌルポの存在が、すごすぎて、はい。で、 893、コータがゲストでほぼ24時間いたな。最近ゲスト呼ばないねって書いてあるけど。そうね、こうちゃんがゲストでね、いてね、自分の、配信、24時間配信の時はね、ずーっといましたね。24時間、こうちゃんも一緒にクリアっていうね、びっくりですけどね、よくあそこまで付き合ってくれたなと思いましたけどね、ありがたかったですね、普通に24時間やってたね、一緒にね、だからそういうのもあったんでね、自分一人じゃ全然ないですから、自分の場合は。特殊タイプですからね、で、最近ゲスト呼ばないねっていうのは、そうね、呼ばないっていうか、あれなんだっけ、新しく入った人いたでしょう。なんだっけな。よっちゃんだっけな。はどうかな。あ、でもなんかどうなんだろう。結構昔から聞いてるのかな。あんまわかんないですけど、ね、そうですね。でも思うけど、最近ゲスト呼ばないねっていうのもあるんだけど、最近来ない人多くねっていうのもあるでしょ。それないねえ。あれ、あの人も来ない、この人も来ないって、まあ、自分もそうだけど、あの人も来ない、この人も来ないっていう状況じゃない？あの、ヌルポの、なんていうの、占める率がほとんどじゃない、最近っていうね。最近の配信時間って書いて、GRJ9 の配信時間で全体がな、その1週間で何時間って書いてあって、そのうちヌルポって書いてあるのが、ずーって円グラフでほとんど取られてるぐらい。だと思うよ。だから、そのあたりもあるんだよね。どうなんでしょうっていうね。まあ、自分がゲストに、まあ、呼ぶことでね、また、復活するとかね、なんかあれば、また面白いかなとは思いますけどね。でも自分ね、そうね。そうね、ゲストね。まあ、ぬるちゃん呼ぼうかなと思ったんですけどね。本人がバンバンやってるから呼ぶタイミングはねってなんですけどね。でね、どこまで言うんだで、894、最後に連絡取れたのっていつって書いてあるけど、最後に連絡取れたの、いや、まあ、自分が連絡取れてる、連絡した日っていうのがね、毎日毎日かけてるわけじゃないから、だからそれから考えると、まあ、確実に1週間以上は前ですね。1週間、2週間以上前ですね。自分も全然もう忙しくて進んでなかったのもあったから。だからね、そうそうそう。2週間以上前っていう風に言っときましょうか。で、895、あっちゃん出かけるの？事件の匂いがするよね、と。出かけるよ、大学生だぞ。あっちゃん出かけるだけで事件の匂いがする、プンプンする、それ。じゃあ毎回外に出るたびに事件級のね、でけえ何かが起きてるっていう、大変だな、漫画だな。お前が外に出るとまた事件が起きるみたいなね。すごいね。コナン級のね、896。それは犯人が PC の電源を入れてるから帰ってこないんだよ、と。犯人が PC の電源を入れてるから帰ってこない？犯人が PC の電源を入れてるから帰ってこない。入れてるから帰ってこないの？犯人が PC の電源を入れてるから、オンラインになってんだよってことでしょ、これ。多分言いたいのは。で、本人はいないんだよっていうね。そうか、犯人がいる。犯人か。そっか、誰だ、犯人。実況者なんかいんのか。ちなみに、下呂寺殺人事件は、ありがたいことに、トントントンと本編も、ですね、担当してくれてですね、触れる人がいてですね、テキスト上がってきましたね。二日前ぐらいにテキスト上がってきたのかな。で、今は、本編と、もう一つ、その人が書いてんですけど、それについて、ちょっとテキストが両方上がってきて、まあ、まだ完璧版じゃないんで、本人曰く。まあ、途中で止まってるっていうのは、最後の最後の爪のところぐらいはちょっと止まってんのかな。
だけど、わーっていう、もうメモ帳、テキストのやつで、うわーって書いてあってます。なーげ、すげーっていう。で、効果音とか、ここで、なんだ、シーンを、変えたりとか、こんな感じのやつでとか、いろんなやつがブワブワーって書いたんですよ。で、とりあえず、効果音は、ちょっとプロのツテがあるんで、できたんで、それはちょっとこういう音みたいな、具体的にこういう音が欲しいんですよっていう、例えば、殴る音でもドカって音が欲しいのか、ボスっていう音が欲しいのか、例えばね、っていうのでも違うじゃないですか。だから、細かくその辺を、こういう感じでっていうやつを出してくれないと、向こうも動きづらいと。出してくれた方が、まあっさりパンパンパンって作ってくれるということらしいんで、その辺をちょっとね、まあ、もう、ほとんど書いてありましたけど、だから、それを受けて、もうちょっと詰めて、で、そこで、プロに振って、で、どれぐらいで上がってくるか知らないけど、でも、そんなに書かないらしいから、で、また、なんだ、シミュレーションゲームの、例えば、シミュレーションゲームとか、なんていうの？ファンタジーとかのさ、なんか魔法の音とかじゃないからさ、現実の殺人事件の音だから、あまりなんだ、突拍子もない音はないじゃないですか。だから、あんまり多分、プロからしたら大した、あれじゃないと思うんですよね。魔法だったらさ、もう、なんつうか、現実にない音だからさ、それなりになんかイメージみたいの、からなんかいろいろ作んなきゃいけないかもしんないけど、現実にある音だから、多分、もうなんつうの、作るっていうよりも見つけてくる、拾ってくるだけだと思うんですけどね。自分が持ってるやつの中から多分。あまりにも突拍子もないやつだったら作んなきゃいけないかもしれないけど。で、897、試しに今電話かけてみれば、と。電話?3 時だけど。出るかな、出るかな。でも、これだけ言ってて来ないから、やってたら多分聞いてくれてると思うんだけどね。聞いてないから多分いないと思うよ。寝てるかいないかだね。それか殺されてるか。マジかっていう。それはないです。大丈夫です。そんなわけやねっていう。はい。で、898、ヌルボが30時間配信することによって時空の歪みができたと考えれば辻褄が合うね、と。時空の歪みができた。30時間配信で、なんかもうおかしいよ、もうっていう。空がねじ曲げた、なんか。すごいな。30時間やったことで何なの？何を探しに行ったの、あれはっていう。ねえ。探しに行こうよっていう。あっちゃん探しに行こうよって。俺口下手みたいなんで、口下手いらねえみたいな。特徴のところに口下手って書いてあるの。だって、いらねえな、こいつみたいな。どうすんのよ。口下手レス職人って書いてあったらどうするこれ。こいつ使えるかなみたいな。しかも部屋から出てこねえじゃん、こいつみたいな。全然誘っても、いいわ。俺いいわ。俺、そうかーって。いや、列職人ちょっと適当になんか書いてもらうみたいなね。まあいいやね。899、偽生キャラメルってなんかヒ素とかそんなのが混入してたやつじゃね？ついこの間ニュースになってたよね。と。生キャラメルだっけ？ヒ素が入ってたってやつ。え？伊藤ハムだっけ？伊藤ハムかなんかでヒ素が入ってたってやつはなんだっけな。でも、自分ちょっとしっかり見てないんですけど、伊藤ハムのヒ素？ん？ヒ素だっけ？ん？ヒ素じゃない。なんだっけな。ヒ素？でもヒ素って書いても、生キャラメルヒ素って書いても全然引っかかんないな。わかんない。引っかかんないな。でも伊藤ハムかなんかのやつで引っかかったのも、ヒ素のはヒ素なんだっけな。あれもね、確かね、なんか、伊藤ハムでヒ素、あれなんだっけあれ混入してたの。伊藤ハム、ヒ素か。
で、基準値を超えるヒ素が発見されたってやつなんだけど、確かね、あ、伊藤ハムの工場の水源からシアン化合物か。シアン化合物なんだっけな。なんかね、これね、しっかりした値見ないとね、よくわかんないんですよね。なんだ、それを一回摂取しただけで死ぬ値っていうのと、長期摂取した時に死ぬ値っていうのがあるんですけど、どっちの基準で話してんのあんたっていうやつで、なんか LP50 とか、LP50 って言ったんだかな。その致死量で生物が 50%、あ、その量で 50% 死んでしまう量とか、LP50 とか言ったと思うけど、とか、あとその、なんだっけな。名前忘れた。英語で5文字かなんかで言うやつがあって、それでの基準値だと、長期摂取してった時に死んじゃう。そのあたりは常にコンスタントに1年間ぐらいずっと入って、入れてっちゃうと死んじゃうよみたいなあたりのやつで、長期のやつだ場合は一回ぐらいその量入っても別に体内でそんなになんか悪さするわけではないしみたいなやつで、どっちの基準で話してんのっていうので、またマスコミの印象操作みたいなのが入ってんじゃないのみたいなやつがどっかあったので、いいや、で、900万、腹減ってきた、おちゃんちょっとお腹が減る画像でググってみてよと。お腹が減る画像でググんのか。見たくねえな。お腹が減る画像。お腹が減る画像。お腹が減る画像っていうのをそのまま、入れてみましたけど、でもあんまりかかりませんでしたよ。だって全部で20件しかかかんなかったよ。お腹の減る画像って書いて、なんかうまそうなのありますけどね、ありますけど、でもほとんどがあのなんていうの、飯の画像じゃなかったですね。で、901番骨つっていいな、美味しかったって書いてあるんですけど、うん、なんていうの、今もまだその1000円で売ってんじゃないかな、1000円1キロで普通にうまかったですよ。わざとちゃんとね、なんつうの、網目でね、網の上でね、下にね、ブワーって火やって、網目つけて焼いてましたけど。で、本当にね、骨付きでまあ1キロだから、大して肉ねえんじゃねえのみたいな、思うんですけど、全然そんなことなくて、もうだって5人で2キロ食って、もう十分、残り1キロはまだ、解凍しない方がいいぐらいのね、感じでしたから、すげえ量だと思う、来た時に何これっていう塊っていう、うん、びっちりその袋に骨付きカルビがブワーってそのなんだろう入ってるから、もうほとんど塊みたいになってるやつが来ましたからね、美味しかったですよ。で、902番、知ってる知ってるって、俺も気になってた、感想よろしくと。これは何の話だろう。あ、おたまはんかな、おたまはんのやつかな、その卵かけ用醤油のやつだと思うけど、感想よろしくって書いてあるけど、まだ来たばっかりですね、それはね。で、903番、元気になる薬使わないと無理だよねって書いてあるけど、そういう風に思っちゃう、片隅で思っちゃうぐらい、ちょっとパン食べてきますみたいので、カチって来た時に、う、使ったなんかっていう、ハイポーション、ハイポーションじゃねえや、なんかね、バサーカーになるやつ。なんかね、うん、なんか、もう、うわーみたいなやつが、なんかガソリン入れたみたいな、車で言うニトロ入れたみたいな、で、904番、よそ G は、13の頃から聞いてたんじゃなかったけど、そうか、よそ G って言われてたのが、なんかおじいちゃんみたいだったからね、あれですよね、よっちゃんね。で、ちゃんねとか言ってるけど、自分より年上なんですよね、確かね。自分より年上でも、じいさん呼ばわりしてんのひどいと思うけど。俺もあれだけど、うん。一三の頃から聞いてんじゃん、相当だな。相当、っていうかもう、
凄すぎじゃないですか。
それはすごいな。
自分も、でもね、自分はもうなんだかんだで結構早いこと早いんですよね。うん。8月ぐらいにはもう聞いてましたからね。2006年のね。2005年か。うん。ただ録音してなかっただけで、録音ファイルで一番古いのが、その時、なんだっけな。その時で、自分録音の仕方っていうのが知らなくて、調べて、ラジオでやればよかったんだけど、ラジオ使ってなかったもんだから、自分が使ってたのは、ストリームリッパーっていうウィンアンプのやつであるんですけど、自分でスタートってやつを押さないと録音が始まんねえってやつなんですよ。で、ストップで切るっていうね、やつだったんですよ。で、それでやってたから、自分がまだその学生時代でしたから、大学にいた時に始まっちゃうと、始まってるのを聞くことはできるんだけど、その、大学の研究室のパソコンに入れてないから、録音はできないっていうんで、ただ聞くだけっていうね。で、録音唯一そうやって帰ってきてたまたま、撮れたっていうんで、撮ったのが、2005年の10月 ?10 月ぐらいのポンちゃんのやつとか、あ、その、伝説の、なんだ、セイントセイヤやってる時とか、あと、これあれかな、クロックタワーか。クロックタワーやってた頃のやつかな、これ。なんですけど、そういうのをたまたま、自分が家に行って、帰ってきてて、録音してるやつがあるんですよね。うん、あとは古いやつだとな、っていう、まあ、だいたいだから、撮り始めたのが2005年の10月、そうだなぁ、その辺だもんな。10月が一番古くてっていう感じだからね。聞いてたのは8月のパルプンテ、なっちゃんのパルプンテも聞いてたんですけど、はい、な感じですね。ない。よっちゃんの方が俺よりももっと前を知ってると。はい。ということで。なんかいろいろ聞けるんじゃないですか、だから。うん。でもなんで今になって始めようと思ったかとかもね。なんか始めるんだったらもっと早めから、早い段階から始めそうな気もするし、始めないんだったらずっと始めないような気もするし、みたいな気がするけど、ここまでやらなかったのはなんでなんだろうっていうのがあるけど。はい。で、905番で、よっちゃんゲストとかアダルト番組すぎるって書いてあるけど、え?全然バリバリヤングですよ。わざと使ってみましたけど、もうなんていうの、もうバリバリヤングで、もうすっげえもう、マジパネー番組になりますよ。どんな番組だよ。普通にただ、元気が出ないテレビっていうね、テレビじゃないけど、うん、すごいなんかリアルなね、最近ね、景気がさ、みたいなやつで、どうですか、定額給付金は、みたいなやつで、何この番組みたいなやつね、欲しいっすか、欲しいけどさ、みたいな、どんな話すんだろうね、わかりませんけどね。で、906、最近は5割ぐらいヌルポだったよね、みんな元気にしてるのかな、と。でも、5割、下手すると配信時間っていうとこ行ったらもう、5割超えてるかもしれないっていうぐらい、思っちゃうぐらい、ぬるぽぬるぽぬるぽって書いてね、感じですよね。みんな元気にしてるとは思うんですけどね。どうなのかね。うん。俺もどうなんだろうねっていう。はい。どうですかね、元気にはしてると思うんですけどね。どうしちゃったんですかね。やんないのはね。やんなくなっちゃったのは。やるもんがないんですかね。それとももう完全に冷めちゃったんですかね。でも聞くのはやめてないとは思うんですけどね。おそらく。聞くのもやめてたらもう終わりですね。ほとんどね。聞くのやめちゃったらほぼ終わりだと思う。なんていうの?いろいろあって聞けないっていうのは別として、聞こうっていう気持ちがなくなったらもう終わりだね。うん。
もうさすがに配信の方に向けることはないね。また聞こうかなってところに向くかもしれないけど、あんまりやろうってところまではもうほとんど向かない気がするね。うん、仮にやるとしても1年間に数回とかね、それぐらいのレベルで、ああちょっとやってみよっかなみたいな、ちょっと話してみよっかなみたいなのでやるぐらいで、そんな長々となんかやる感じじゃなくなっちゃうかもしれないですね。どうですかね、どうなってんでしょうね。大丈夫よ、現地してるよっつってやってくれりゃいいんですけどね。で、企画7、よっちゃん、温厚だが暴力的でグロい幼芸を好む、リアルでよそじって書いてあるんですけど、最後本当、最後本当なのかな、俺知らないですけど、本当に温厚だが暴力的でグロい幼芸を好むって書いてあるんですけど、温厚だが暴力的って怖いですよ、意味がわかんないですよ。なんかプラスとマイナスじゃないですか。なんか温厚だが暴力的ってどういうことなんだろうな。どっちかというと暴力的ってことじゃないですそれ。温厚に見えるけど暴力的ってことなんじゃないそれ。怖いわ、グロい幼芸を好むって、またね勝手なキャラ付けだと思うんですけど、これ大丈夫か、これ合ってんのかこれ。で、908、殺人事件はもうソフトに入れ始めてるのと、下殺の方ですね、その企画のやつ、ね、ソフトに入れ始めてるかどうかなんですけど、入れ始めてはないですよ。これはですね、まあ、その辺のその素材が出来上がったらですね、あとあのそのソフトの方やりましょうかって言ってた人がいるから、その人にこれでっつってこれダメじゃんっていうところで飯あごるんでぐらいのやつでやってもらうしかないですね。うん、もしその人がえできねえって言われたら、あのすいませんっつって他の人をまた頼み込むしかないですね。誰か、いませんかっていう、誰かいませんかっていう、そう本当に。で、909番、あっちゃんを探しに行こうよって伏線だったんだねと、とてつもねえ伏線ですよ。びっくりですね、伏線の字がまた。あっちゃんを探しに行こうよ、どこに行くんですか、群馬に旅に出るんですが、で誰を誘うって書いてあって、あの二つねスキルが、俺ハングル読めるぐらいのハングル読めてもなぁ、群馬行くしなぁみたいなですね。ね、面白そうですよね。あの、探しに行こうよ、GRJ 版、なんつうの、適当に作ってみたいですね。なんつうの、別にゲームを別に作ろうっていうんじゃなくて、その人の、その、なんていうの、スキルがあるじゃないですか、その2個、ありましたよね、スキルね。力自慢とか、なんとか語が読めるとかね、解読できるとか、火の魔法が使えるから火が起こせますよ、みたいなやつとかありましたけど、そういうやつで、この人だったら何と何をその、つけるかな、みたいな。そう。ね、俺だったら何がつくんだろうっていうね。そう、そういうところを、想像するのは面白かったりしますね。別に自分嫌いじゃないですね。そういうのはね。で、910、メラミンだったわと。これメラミンは、ショッピングひまわりの、やつで、一箱200粒入りの生キャラメル。で、ひまわり、花畑牧場直送の生キャラメルとの表示をつけて、発売して出して、メラミンが混入していたと。そのメラミン混入なんですけど、いや、メラミン混入したのは当然、まあダメだとは思うんですけど、どのくらいの量でどういったことなのかなっていうね。本当にもうやばい量なのっていう。まあ、というかゼロにしなきゃいけないことはいけないんだけど、その辺がね、だってもうね、はっきり言ってそんなこと気にしてたら、いろんなね、今のね、あれじゃ分かってないようなやばいもん入れてるかもしれないですからね、体にね、いろんな科学的なね、いろんなもん入ってますから、 そういうことからしたらっていうね。まあ確かにメラミン入ってちゃいけないんですけど、多分ね。出来は11。
お腹が減る画像という場所は見つかりませんでした。検索のヒント。住所や都市名が正しく入力されているかどうか確認してください。住所を市区町村や、市区町村や都道府県が入力されているかどうか確認してください。駅名を入力してください。ちょぼん使えたんですけど。
場所はね、お腹が減る画像っていう場所はまあ、見つかんないよね、そりゃね。てか、あんたどこで検索してんのよ、これ。わかんねえけど。なんでそんな消防してんの、可愛く。で、ギアブ12、骨付き肉のサイト、詳しくって書いてあるんですけど。どこだっけな。どこだっけな、
ちょっと待てよ。
残ってるかな自分ね。なんかさ、欲しくもねえのにさ、どんどんさ、そのなんだ、メールが来るんだよね。そういう買ったところ、一回買ったところからさ。でさ、もう全然意味わかんねえよっていう感じで来てさ、どこだっけな。だからガンガン消してんだよ。だってもう1週間経つと230通来ましたとか書いたんだ、メール。うそ、俺買いまくってるから、あらゆるところからとてつもねえタイミングでメール来てんな、これ。で、全然見ねえで、はい消し、はい消しみたいなやってるんですけど、どこだっけな。ちょっと待てよ、もしかしたらわかんないかも。確か楽天だったと思うんだ、あれ。楽天かね、ヤフーぐらいしか自分使わないんだけど。楽天だっけな、確か楽天だったと思うんだけどな。でもどこだかわかんないな。どこだっけな。自分がちゃんと残しておきゃいいんだけど。楽天で検索したら出るかな。とりあえず、骨付きカルビ1キロ1000円でやってたところのやつだったんだけど、わかんないな。どれだろう。感想の件数が多いで見りゃいいのかな。わあ、今な、いろいろあんだよな、今な。いろいろありすぎて、俺はどれを頼んだんだかわかんないね。うん。後でわかったら出すかな。あ、これかな。なんかこれっぽいな。あれ、これっぽいんだけどな。これっぽいけど、1キロ1000円じゃなくなっちゃったな。自分があの、なんだ、あ、でもこれ違うか。多分ね、店は多分ここだな、俺な。っていうのがあるな。その代わり、自分が買ったやつではもうねえな。うん、それはもうなくなっちゃってるのかな。うん、なくなっちゃってるね。うん。そう。俺だけ一人で見てて、あー、みたいになってるけど、全然画像出してないから、これさっぱりわかんねえだろうけど。確かここじゃなかったかな。でもここで自分キムチ、豆腐チゲ鍋って言わないけど、うん、チゲって鍋だからね、あれだけど、豆腐チゲかなんかのやつも自分頼んでんだよね、確か。そう、ちなみにそこのお店はね、コリアタウンキムチ亭って書いてある。大阪、韓国食材亭韓国人の社長のところで、まあ日本のコリアタウン初って書いてあるけど、コリアタウンキムチ亭、
ここのはね、自分一回なんか頼、そうやって頼んだ気がする。確か悪くなかったと思うんだけどな。でもね、結構いろいろあるからわかんないな。うん、意外とね、いろんなとこで、感想が多いところとか見てね、行ってみるといいと思いますよ。結構面白いっすよ。だって、ここ、今自分が適当に頼んでる、頼んでるじゃねえや、見てるやつも、ここ、あ、でもここは 300g1500 円か。ここだ、違うな。自分 1kg で1000円だったもんな、あそこな。あそこ、なんで自分見たんだろうな。忘れちゃったな。あれ、ヤフーで見たのかな。骨付きカルビ1キロって、俺はどこで見たんだ。もう忘れてるよ、俺。あったあったみたいなのであればいいんだけど。うん、てかずっと見てもしょうがないけど、違うな。タレ漬けじゃないんだよ、俺のやつ。タレには漬けてなかったもん。でも自分1キロ1000円ってこれ安すぎたな、これな。豚カルビセットでも1キロ1200円ぐらいするのにな。なんか自分キャンペーンの時に買ったんだな、だからな。うん。はい。で、長々と探しましたけど、ありませんでした。いろいろ試してみたらいいと思います。すいません。自分も探り探りいろいろ買って、で、実際なんだろう、評判良くてもダメだったやつもありましたから、あ、なんだこれなんかすごいいいっつってた。まあ、あんまり、これ自分がただダメだっただけなんですけど、自分がもうドンパズレだったのは、そうやってホルモンなんか食いたいなと思って、で、ホルモンで検索して、見たときに、あんまりね、言ってもね、あれなんですけど、別に、俺が合ってないだけなんですけど、なんつうの?ホルモン、うん。自分のね、味覚のあれと全然合わなかっただけなんですけど、ホルモンでね、上位に来るやつでね、ヤフーの方なんですけど、もう、ああ、来ましたね。舞の海さん大絶賛国産牛プルルンホルモンって書いてあって、で、それ見ると、脂身たっぷりのプルルンホルモンですって書いてあって、確かに脂身すごいんですよ。で、自分は、まあ、ね、大丈夫だろうと。うん。すごい人気高かったし、いけるべ。ね。で、頼んだら、脂身しかねえっていう。脂身食ってんな、これ。っていう。これホルモン食ってんじゃないな、これ。脂身食ってるな、っていうやつで、脂身しかねえんですよ。もしあれだったら、ヤフーのやつで、ショッピングのやつで、ホルモンって入れたらトップに出てくると思うんで、それ見てみたらいいと思うんですけど、ホルモンちょろってついてて、そこに、とてつもない塊の脂身がボーンってついてんですよ。ただ、なんつうの、脂身を受けるお皿ぐらいの、ちっちゃなお皿程度で、ホルモンがちょろってついてんですよ。これはね、大失敗したね、これ。全然、なんていうの、気持ち悪くなって、全然食えなかったな、これな。超損した。っていうのは、味噌カツ丼アイスに続きやばいぐらい思い出したけど、これやばかったよ。大失敗でしたね。っていうやつですね。こんな時にそんな話してもしょうがないんですけどね。とりあえず自分はあれは失敗しましたね。そう。ほんと脂身しかねえじゃん。ダメだと思ってね。で、913。今度、ホルトハウス、ん?これなんて読むんだろう。
のチーズケーキお取り寄せしてみてよって書いてあるけど、これなんだろう。チーズケーキか。自分チーズケーキもね、いくつか食ったことあるんですよ。有名なとこ。有名なとこっていうか、上位に来るやつ。なんか有名かどうか知らないけど、検索かけて上位に来るようなやつ。これはどうなんですか？ここはお取り寄せできるのか？え？ここはお取り寄せできるの？ハウスオブフレーバーズホルトハウス、ここから通信販売ができますって書いてあるの。これか。お、ちょっと待てよ。たっけ。ここ、なにこれ、桁間違、なに、国が違うの、ここは。桁がおかしいぞ、おい。チーズケーキ大って書いてあるのが、13,800円って書いてあるぞ。あ、これ、桁間違えてんじゃねえの、これ。だからって、チーズケーキ賞が5800円だけど、580円になっちゃうのもあれですけど。レモンケーキ中って書いたのは3500円？ウォールナットケーキ3500円？クッキー3種詰め合わせ3袋で3500円？チョコレートケーキ台が12000円？この台っていうのは何？30人分ぐらいですか？こうやって、マジで？何？ここは何？ホルトハウスフサコのお店は、何？フサコはどうなってんのこれ。フサコは何よこれ。そんなにフサコ人気あんのこれ。ご自宅のティータイムにとか言ってるけど、出せねえよ。13,800円のチーズケーキとか。どうなってんだよ。ブルーベリーバックルが4000円もするぜ。どうなってんのこれ。デカさがどうなってんのよこれ。ブルーベリーバックル4000はありか。チーズケーキ台は、え、 21.7 センチ四方か。 21.7? 大してでかくねえべ。これで台？信じられん。わかんないけど、これ本当にすっげーうまいかもしんないけど、正直、これ自分の中では全然その、なんだ、値段と味のなんていうの？あれ合わないですね。うん。その、グラムは、なんつうの？グラムあたりに払える値段の額がさ、値段の額っておかしいけど、許容量を超えてるわ、自分の中で。これは出せねえよ。そんなの、そこまで払わなくたって、普通に、なんだろう、自分がよく頼んでるところのやつだったら、こんだけでかい、こんだけのチーズケーキでも、3800円以下だよ、これ。っていう感じだもん。2000円ぐらいで済むよ。で、全然普通に美味しいやつが食えるよっていうのあるから、これはきついね。チーズケーキショーなんて、チーズケーキショーなんて、19.5 センチ四方？厚さ 5.2 だろ？台は？厚さ 7.2 だろ？なんでこんなショーが5800円で台が13800円もすんだ？なんで？あ、違うわ。あ、間違えた。自分 19.5 センチ四方っていうの箱を見てたの、これ。厚さが 2.5 センチで18センチ直径のやつが、チーズケーキ四方か。で、チーズケーキ台が19センチで厚さ6センチか。さっきの厚さ 2.5 だったもんな。そうか。だから、3倍、直径が1センチで、厚さが、3.5?4 センチぐらいプラスになってるのか。 3.5 か。3.5 プラスになってるから、なもんか。5800円に対したら、そうか。でも買わねえ。これきついよ。913番さんで食ったことあんのかな。日本一美味しくて日本一高いチーズケーキ ?916 は言ってるけど。マジで日本一美味しい?いやでもね、自分ね、だって、2,000円のやつでも、あ、ここは美味しいなってやつ見つける方が好きなんだけどな。こんな高い金払って食ってもそこまでの満足は俺得られないと思うもん。自分の中だ。ね。あくまでも自分の中だけど。うん、そこまで自分ケーキバクバク食う人じゃないし、うん、だからそこまでの満足が得られないから絶対無理だな。で、うん、だからそこはねちょっときついね。チーズケーキ高えよ。普通に5000円オーバーとかきついわ。で、14番さんがないのかって言ったらないですね。ないっていうか、うん、自分が見間違えてるかもしんない。別のサイトかもしんないけど、もうわかんない。ごめん。で、915。実はあっちゃんの肉だったのって書いてあるけど。出た?ホラー。ね。1キロね。1キロ1000円でさ、みたいな言ってて、骨付き肉でさ、みたいな。恐ろしいよ。で、916。そこのあっていうので、さっき読んだね、その、ホルトハウスフサコのチーズケーキですけど、日本一美味しくて日本一高いチーズケーキらしいです。超たっけ。パネー。すっげえパネ。パネーっていう感じだ。超パネっすわ。フサコさんパネっすっていうぐらいパネーわ。で、917。これ見てたら腹減って気持ち悪くなってきたって。焼肉大トラ、骨付きカルビ通販って書いてあって、いや俺ここじゃないよ。ここ初めて逆に見たもん。俺ここ知らないです。だって http://8929.jp だもん。焼肉 .jp みたいなのやってるけど、俺ここ知らないと思うよ。俺知らないと思うっていうのはもしかしたらどっかで見てるかもしれないけど、うん、でも自分見たことないな。ここは知らないな。なんでここを選んできたんだろう。うん、腹減ってきたね。お刺身 OK 商品って書いて、千枚って書いて、千枚ね、うまいんですよね、千枚ね。最近自分も千枚を、だって刺身でそのまま食えるようなやつっていうのを食ったことありますけど、これ普通に、コリコリしてうまいんですよね、これね。うん。これ意外とうまいんですよね、そのまんま。そうそうそう。山中味噌につけてお召し上がりくださいって書いてあるけど、そうそう、なんか味噌につけて食いましたね。ああ、やべ。やべ、パネ。これ、パネーなー。これ、すごいね、これ。来るね。下に来るね。よだれが出てくるね。もう、ブレスも入りまくるね。で、918、1万円ですごく美味しい。1000円で結構美味しい。だったら1000円を選ぶって書いてあるけど、俺だったら1000円を選ぶね。1000円で限りなく1万円ですごく美味しいに近いものを探すのが楽しい。だって1万円ですごく美味しいの当たり前なんだもん。1000円で結構美味しい。これだったらまた頼んじゃおっかなってやつを探すのがいいね。もうね、1万円ですごく美味しいのはね、もうなんていうの、1万円出しっていうのがあるから、もうその価格のあれで、もうなんていうの、もういいんですよ。もう、あ、もう1万円だしね、当たり前だな、そりゃそうだっていう。でもうなんていうの、 もう料理番組みたいに涙が止まんねえよみたいな、料理番組じゃない、料理漫画みたいに、もう感動して涙が止まんねえよ、もううますぎるっていうぐらいうまいんだったら、なんつうの、もう1万円以上だと、100万円のうまさがあると、仮にね。だったら、また頼んじゃうかもしんないけど、なかなかね、ない、んじゃないかなと、そこまで感動するようなものっていうのは、自分がただ巡り合ってないだけかもしんないけど。だったら、1000円で、なにこれ1万円のやつぐらい美味しいじゃんってやつを探す方が、あの前にデブチンのなんだ、チトンも言ってたんですけど、うまい指数っていう言い方をしてましたけど、100円のものが1000円の、その、値打ちがあるな、これはな、っていう味があるんだったら、うまい指数が10になるっていうんで、で、1万円のやつが1万円分美味しかったら、うまい指数が1だっていう。だから、なるべくうまい指数の高いものを買いたい。だから、1万円で1万円の価値のものを食っても、うまい指数が1なんで当たり前じゃ面白くないんですよ。1000円で1万円クラスの、あ、これはうまかったなーってやつが、うまい指数が2にも3にもいくようなやつを探すのがいいなーっていう感じなんですね。だから、自分がまた頼もうかなとか、また頼んじゃうなって、そうやって頼んでるのは自分の中でうまい指数が結構高いものですね。だからそういうのね、そこまでだったら出してもいいっていう。で、919。あ、ちなみに、チトンはね、うまい指数がトップクラスに行っちゃってたのは、北海道で買ったね、なんだっけな。なんかの貝、ホタテの貝柱かなんかな、貝柱をただなんか、真空バッグしてて、やつで、なんかそれがなんか、もうわわわって、一つ、100円ぐらいだっけな、何円つったかな、100円ぐらいするんだけど、それが2000何百円ぐらいで、違うわ。何円だっけな、何十円だっけな、何十円だか忘れたけど、それがもうすげーうまくて何千円っていうやつだったから、うまい指数がもうとんでもない値になってるっていうのは言ってましたけどね、確かね、で、919、この前誰かにも言ったけど、どこのバームクーヘン超うまいよと、あ、この言ったけど、このバームクーヘン超うまいよって書いてある。何？あれ俺に言ったやつだっけ？あ、違う、俺知らねえな。誰に言ったのこれ。これは誰に言ったんですかね。これは920番さんはね、ここの超うめんだ、超うめんだこれ、パネー、これ種屋さんのバームクーヘン、一層一層昔ながらの製法で丹念に焼き上げた手作りのうまさって書いてあって、だから本当に一層一層、これガーって今さっきのそこのページ開くとね、初めのページにもありましたけど、丹念に本当に一層一層上に上にこの塗りたくっていう職人技、ね、美味しさの秘密とかありますけどね。クラブハリエのバームクーヘン。すごいね。職人か。美味しくお召し上がりいただくために、食べ頃温度18度から24度。25度以上の場合は周りのフォンダン、砂糖の衣が溶けてしまいます。袋をしっかり閉じてとか、平らにお持ちください。25度は超えるなと。大変です。買いましょうか。バームクーヘン。しかもこれだって安いじゃないですか。そんだけさ言ってるからすごい高いもんかなと思ったけど、これどれくらいなんだ、商品詳細見てみようか。 16×16×8cm でしょ。さっきのチーズケーキなんてだって18センチ四方で 2.5 センチしかなかったのに5000円しますからね。これはだって16×16×8cm 箱サイズね、そこにスポット入るぐらいなんで、まあそれに近いですねやつがあって、1日限定80個、日持ちが7日で1500円ですから、これだったら俺買うよ。これだったら一回手出すよ俺は。そんだけこの、言ってるからさ、919番さんがさ、マジパネ、マジパネって言ってるから、だって923にも同じように書いても、その人が、マジパネっすよと、バームクーヘンってレベルじゃねえっすよ的なって書いてるから、もうバームクーヘンじゃねえと、もうバームクーヘンって書いてある、もう、レベル超えてると、すげえパネーと、超パネーんだと、これ、バームクーヘンって言ったらもう申し上げねえぐらいのレベルっすよ先輩ぐらいですよ。バームクーヘンに失礼っすよ、バームクーヘンに失礼じゃ逆だ。うん、頼も、在庫状況って書いてある。これすっげえ後じゃねえだろうな。あ、大丈夫だ。あ、いけんじゃん。うん。在庫まだ少しある。お買い物カゴに入れるよ、じゃあ。ちょっと待って、1500円の買おうかなと思ったけど、もっとでかいのにしよう。2100円のにしようかな。3150円のでもいいな。3150円のだと、厚さが、箱サイズ 9.8 センチあるけど、ほぼそれクラスにあるもんな。これでけえ。これパネーンじゃねえ、これ。販売カレンダー。あ、在庫ありそう。これ頼もうよ、これ。これ頼む。これマジパネーって言うから、じゃあちょっと頼んでみるわ。うん。種屋アカウントはね、俺ねえからね、ゲスト購入で買っとくわ。また頼むことになるかな？いいよな。あ、また頼むことになるかもしれないな、ここ。本当にパネンだったら。新規アカウント登録して、俺この前もなんか配信中に買わなかったっけ、俺。うん、俺なんで配信中に買ってんだ俺は。マジパネーんのか。そうか。でも普通に楽しみですよ。そんなにマジパネーんだったらもう行ってみるしかねえもんだって。待って俺マジで何やってんだろう。はい。で、俺は、ちょっと待てよ。マジで頼もうとしてるからな。ちょっと待って。ねえ。でもね、いつにしようかな、来るのな。もう、散々頼んでるから、ちょっと遠めにしとかないと、一気に押し寄せる形で来ちゃうから、それはまずいでしょ。やべえ。あれもこれも来ちゃったっていう。なっちゃうと、まずいから、少し遠くにしとかないとダメだよな。多分な。もう12月にしないとダメだよな。12月だな、多分な。12
12月レベルにしとかなきゃダメだな、絶対な。はい。そんな感じだな。ああ、俺どうしたいんだろう、俺は。俺はどうしたいんでしょうかっていう。配信中にね、全然もう、気にせず頼んでるありね、これ聞いてて面白くもなんともねえっていう、俺がただ普通に聞いていいなと思って頼んでるっていうね、はい。本会員登録完了しましたよ。びっくりですよ。あっさり登録確定しましたからね。で、お買い物、さっきの、頼みますからね。5250円の勘弁してくれ。5250円の行こうぜって書いてあるけど、それ勘弁ですね。なるべく自分で、ね、5000円いかない、なんつうの、なんで自分ね、5000円いかないやつにね、絞るかっていうのはね、なんとなく自分の中で5000円以下なら失敗してもいいっていうね、のがあると思うんです。だからだと思うんですよね、自分。そうそうそう。12月6日に来るようにしましょうか。はい。俺はいつまでこれをやってんだ。で、っていうか、クレジットカード持たないとダメだな。はい、頼んじゃった。はい、頼んじゃった。はい、頼んだよ。頼んじゃった。すいません。はい、頼んじゃいました。で、ドレス読み続き、ごめんなさいね。で、920。みんなで食べるなら1万出していい気がするけど、一人で食べるのには1万はない気がするなと。あ、ちなみに自分、みんなで食べるなら、自分みんなで、あ、そうね。それでも1万高いな。1万円だよ。だって、ちょろっとしたやつだけでももうこれでお前3000円ぐらいすんぞ、お前それっていうね。それやっぱ高いな、それでもな。だったら、2、3000円の3つ買うとかの1万円ぐらいの方が、いいね。3000円の3つぐらい買ってね。の方が自分はいいね。そのバームクーヘンを3つ買って。の方がまだいいですね。で、921、俺も1000円に行くなと。ねえ。はい。で、922、福ちゃんに行ったんだったかなと。ああ、それはいつ行ったのか自分わかんねえな。聞いてなかった時かもしんな、ね、い。で、923が、マジパネっすよっていうね。バームクーヘンね。で、924、この前引き出物でもらったんだけどね、と。一緒に行ったやつは知ってたから結構有名みたいと。結構有名か。引き出物でもらったのか。なるほど。まあいいや。楽しみにしてます。12月6日です。まだまだ先です。その前にダダダダーと来るから。で、925が5250円のにしようぜと。それは勘弁。で、926、結構配信中に買ってるよねと。俺買ってるね。配信中に自分買いますね。いろいろ。真面目に買ってるね。自分ね。自分もそれでいいと思ってるからいいんですよ。そういうので、金使うのもあんまり別に、いいやっていう感じだから、はい。だから、いいです。はい。ありがとうございました。で、927、ネットで注文はあんまり信用できなくて、できないんだよな。でも便利そうだなって書いてあるけど、これ、ね、ネットで注文あんまり信用できないっていうのが自分はちょっとよくわかんないですけど、これに一回ハマり出すとね、
まあ、はまんないように自分でね、自重すりゃいいんですけども、だっと始まっちゃうと、意外とポンポンって変えちゃうんで、今みたいに、今みたいに、はい、会員登録終了、はい、3700円な、買っちゃえ、ポーンみたいなやつで変えちゃうから、注意しないと、うん。ね、もし、ね、なんか知らぬ間に、金が飛んでいくっていうね。あれ？これもう何で来たんだっけって、もう全然自分が覚えてないタイミングで来たりとかしますから。あれ？これなぁ、5000何百円の方が来るっつってたけど、俺これ何の5000何百円だろうみたいなやつで、もうわかんなくなってますから、自分。で来て、あれだ、2週間前に頼んだみたいなやつで、やつがあるんで、だからね、うん、そういう意味ではね、ほんと危険ですね、気をつけないとね、意外とポンポンポンポン金が減るかもしれませんよ。うん、だから自分はとにかく土日、毎週土日のどっちかに、一つか、まあ、言っても二つ、来るようにっていう形。平日にはもう来ても自分が払えないから、土日に絞るんですけど、そういった形でやるっていうようにしてますね。それでなんとか、まあ、抑えてないけど、でもな、5000のが週4回来ると思ったら2万そこで使ってるからな。だいたい自分さっき言ったように5000オーバーしない程度のやつを頼むんで、それを毎月土曜で、だいたい自分土曜に来るようにしてるんですけど、だいたい土曜に来るようにしてたら、2万とか2万5000ぐらい使ってますね、毎月そこにね。使ってんな、俺。使ってんな、でもまあいいか、みたいなの使ってますけど。で、928、静止画でお取り寄せレビューしてよって書いてあるけど、自分のね、これは、こうでしたっつって、星マークつけてね、美味しさみたいな、お値段みたいなやつで、おすすめ度みたいなやつ。こいつ何やってんだろうっていう。ここ、なんの、板が分かってるみたいな。ね、うん、本スレだよ、ここっていう。ゲーム朗読実況のって、ね。全然こいつ分かってねえなっていう。もうそんな感じですけどね、本当に聞いてくれてる人申し訳ねえと、本当俺は何を話してんだと、ジータに帰れぐらいなんですよね。はい。で、何かそれバームクーヘン来たらやりたいです。バームクーヘン来たらそれ出しときましょうか。画像とともにね。食べましたよ、つって。もしかしたら感想一言、パネーって書いてあって欲しい5つついてるかもしれないですけど、やっぱパネーのか、みたいなね。で、929、12月とかじゃなくて、明日にしようって書いてあると、明日無理だろ、どう考えても。いくらなんでも3日はかかるです。アマゾンの最速便みたいなやつやねんだから、何時何分以内に頼めば、やってくれれば明日に届けられますよみたいなやつで Amazon ありますけど、うん、あれすげえなと思いますけどね、よくできるなと思いますけど、ああいうのじゃないんですからね、明日無理どう考えてもね、で930、会員登録したんだって書いてある。いや、もしかだってそんなにパネーんだったらまたパネーの食いてえなと思うから、パネーパネーっつって、今度別のパネーやつがあるかもしんねえっつって、バームクーヘン以外の頼んじゃうかもしんないじゃないですか。だから一応会員登録しておきました、簡単に登録買えるように。で931、いつ着っていうのは、12月6日ですね。で、932、5000円以下なら OK ってのは分からんでもないなって書いてあるけど、あ、分かりますかね、自分の感覚っていうのは。なんかそれぐらいだったら出しちゃう。でもまあなんつうの、しくっても失敗してもまだ自分の中で許せる金額っていう。うん、まあ経験だなっていうところに、だってもうさ1万円バーンって出してさ、うーわーなるとへこむ。もうなんか やっちゃったよっていう、うん、で、なんつの、うん、まあ、あまりに大失敗はほとんどないんですけどね、うん、味噌カツ丼アイス以外はね、あれはやっちゃったで、完全にやっちゃったで、あ、調子乗ったなーっていう感じだったけど、他のはね、まあ、なんか払った割にはこんなもんかみたいなやつで、あ、失敗したなーっていうやつあるけど、だまあ5000以下ならね、まあいいやってね、で933結構先だねと、すいませんっていうね、それはちょっと自分があの途中に挟みまくってるせいですね、ごめんなさいね。で934、おっちゃんって金使う趣味あるんって書いてあるけど、そうだな、金使う趣味ね、ないねあんまないですけどね、なんだろう、そんな金がそこでバババってそうやって、例えば車に、こんだけ、ぶっ込んでますよみたいな趣味ってことだよね。それはないね。うん。うん、そこまでそうやって、これにぶっ込んでいきますんでっていうやつはない。だから、まあそういうお取り寄せみたいなやつにぶっ込めるんでしょうけどね、ぶっ込めるっつっても5000以下っていう風に決めてやってますけどね、この前デジカメ買いましたけどねなんとなくデジカメ買ってみたっていう、なんとなく買ってる、うん、あとまたメガネ買ってみたりとかね、メガネっつってもまたセルフレームのやつで5000円ぐらいで買えるやつなんですけどね、なんだレンズ、自分もラムシーひどいんで結構しっかりした金払わないとレンズあれかなと思ったんだけど、今はもう安くプラスチックのやつでいいのが買えるから、だったらなんつうの、4万の1個買うよりかは5000円の8個買うべぐらいのやつでなんつうの、また壊れてもまた買えばいいやぐらいの感じで買ってたりとかしてますね、うん、だから無駄に似たようなデザインのやつが3つぐらいあったりとかしますけどね、で特に趣味ないね、そういう点ではね、金が消費される趣味っていうのはないね。今度はあれか、このプラチナに手を出すか、じゃあ。今プラチナがすっごい値が落ちてるの知ってます？半額以下かなんかに落ちてるんですよ。なんか一回7000何百円までいったやつが今2000、3000切ってんのかなぐらいまでいってんのかな、確かな。で今買いが殺到してるみたいなやつがあるんですけど、プラチナ手出してみる今度プラチナ手出すか、なんだっけ FX って書いてあるやつ、あれ俺全然わかんないんですけど、あれに手出してみる、多分自爆するからやめときますけど。で、935。で、どれをリスナープレゼントにするのと。これでね、仮にね、自分がね、あ、じゃあ、これにしましょうかと。もう一個ね、パネーバームクーヘンを頼んどいて、このちっちゃいですけども、1500円のパネーバームクーヘンをリスナープレゼントにしましょうっつって、俺に、ちょうだいって言って連絡くれる人いる？いないでしょ真面目な話、本当に俺が本気でそっちの方を、じゃあこれね、日頃のご愛顧でそろそろ自分がもう3周年で4年目に入りますと、配信が4年目に入るから、そこでね、まあ、1500円ぐらいだったらもう日頃のご愛顧もあってね、出しましょうよと。でパネーバームクーヘン一緒に食いましょうよと。一緒に食うっていうか、その自分も、3000円の買ってるから、送りますから、1500円の食ってくださいよと。ね。た場合、連絡先を教えてくれる人がいるかって話なんですよ。そんな方いるっていう、いないでしょ。俺んとこにもう一つ来ちゃうでしょ、1500円のやつ。ね、それだと。それだと困るんですよ。ねえ、さすがに連絡先くれないと思うんですよ。ねえ。だからこれはね、どう考えてもネタだと思うんで、自分が本気にしないってところで、いうところで、落ち着いて、はい。で、936、お茶一人暮らしはしないのって書いてあるんですけど、そうですね、特に、いや別に、 てもんどうかね。それはしてもいいししなくても大丈夫だしというふうなところですね。しても別に全然あれですけど。で、1937、お取り寄せブログとか始めないのって書いてあるけど、やる？やるかな。こいつ食ってんないろいろみたいな。あ、じゃあ自分の最近そのなんつうの飯とかっていうかね、そう自分ね、あのなんだろう、飲み物とかペットボトルですけど、そのコンビニとか行って新しいものがニューって書いてあるとか新商品みたいなのになってるやつだと自分手出す傾向にあるんですけど、結構お茶でもあるんですけど、今回買って自分ね結構信じてたのにっていうところあるのが、自分ねキリンのね世界のキッチンからっていうシリーズありますよね。で、それの、あれはね、蜂蜜レモンみたいなやつだよな、確か。レモンピールかなんか入ってるやつの、蜂蜜レモンがすげえうまくて、自分にすごい合ってて、で、これ結構いけっかもと思って、信じてたんですけど、アプリコット、レーズン、マンゴー、ドライフルーツ&ダージリンってやつが、で、ホワイトグレープ果汁の入ってるやつがあるんですよ。新しく出たっつって。で、それに手を出したら、自分には合わなかったなぁ。なんか、なんか外国っぽいなっていう味で、その、イングランドの知恵からって書いてあるんですけど、まあ、イングランドの、そういう昔からそういう風なご家庭でそういう風な紅茶の飲み方してるところもあるんですよみたいなやつで、それをまあ商品化したみたいなやつなんですけど、それね、自分にはきつかったな。なんかもう落ち着かねえっていう感じの味でね、これ飲みきんの辛かったな、これな。全然自分に合いませんでした、自分の口には。大好きな人もいるんだろうけど、もっと自分はもう落ち着いた感じの方が紅茶は好きなんですけど、なんかすごい強い、なんかもう主張が強いみたいなやつで、ドライフルーツのあれできついんですよ結構。だからそういうのもあって自分もしかして、ブログみたいなやつで今日これ買ったあれ買ったとか、例えばすげえ食いたいなと思ってもう見た直後にコンビニ買いに行って買ったのが、雪見大福の、きなこ黒蜜、正式名称忘れましたけど、それがあって、それで、それをそうやってもうすぐ見てね、自分は買いに行ったんですよ。で、食ったりとかして、そういうのあるんで、もしあれだったら、結構かけるかもしれませんね。なんだっけね、雪見大福、なんていう名前だっけな。うん。雪見大福のね、なんてやつだっけな、あれな、新しいやつな。そう、新フレーバー。きなこ黒蜜、合ってた。きなこ黒蜜ってやつで。これすっげーうまそうなんですよ、見た目が。もう、うま、食いってーと思って、もうすぐもうコンビニ行って、買ってきてですね、食べましたね。自分、きなこも、だから、信玄餅でしょ、これ。言ってみりゃ。なんつうの、きなこと黒蜜ね。でも、あ、食いてぇなぁ。すっげぇうまそうだなぁ、これなぁ、と思って。行ってね、そういうのありましたね。それで、もう、あ、でもね、俺、そうだなぁ。でもね、何度も何度も買うかっていうと、まあ、もう寂いし。でもまあ嫌いじゃないなっていうあれでしたけど、きなこと黒蜜ね。はい。で、だから、ブログ、これブログ自分さ、やったことないんですけど、 もし始めるとしたらどうやって始めんだ全然知らないから。まあちょっと調べりゃすぐわかるんだろうけど。とりあえず、それだったらやってみてもいいかもしれないですね。そっちの方が自分ミクシーとかに書くより全然なんか書きそうな気するね。そういう風なので、携帯で撮ってアップして載せても、載せるっていうんだったら、こいつ結構いろいろ食ってんな、みたいなのあるかもしれないですね。で、自分本当になんつうの、正直に、当然書きますから、ここの方が全然うまくなかったら、うまくないっていうか、なんだ、値段にそぐわねえな、みたいなのだったら、普通にそぐわねえって書くからね。それで意外といいかもしれないですね。書いてみましょうかね、今度ね。はい、で、だから、ブログ、どっこのブログがいいみたいなのあんの？なんつ、どこのブログって変な言い方だけど、なんていうの？なんかいろいろあるじゃないですか。なんとかブログ、なんとかブログってその、うん。それの中ではどこがいいよみたいなやつあるんですかね。全然わかんないんですけど、自分。で、938、パネ配信ワクテガって書いてあるけど、パネ配信っていうのは、そのなんだ、バームクーヘンを食う配信をしろってことなんですかね。食う配信は別にしませんけどね。939も食いながら配信してよって書いてあるんですけど、おう、怖いフレーみたいなやつ言ってて、パネみたいなの言ってて、口からボコハッつって出ちゃってね。パネ言ってんだよ、こいつっていう。なんだそりゃっていうね。食いながらは配信するつもりねえんですけど。で、うまそうだなっていうやつよりも、気持ち悪いみたいなになると思うよ。音的にね。おそらくね。で、240、味噌カツアイスのビップライブ画像は数十枚保存してあると。なんでそんなに保存したんだと。数十枚って、俺ほとんど動いてねえから、数十枚もいらないっしょ。どう考えても。いらないっしょ、絶対。ビップライブ画像、味噌カツアイスの。自分、味噌カツアイスのちゃんと、自分、ビップライブ画像ありますからね。持ってるからね、当然、自分。味噌カツって書いてあって、まず、それからブログに載せようかな。昔食ったやつでダメだった。逆の意味でパネーやつって言うんで。でも、営業妨害になるのかな？ならないよな。まずいって書かないもん。俺の口には合わないって書くから。俺の口の恋人ロッテにはなりませんでしたよと。お口の恋人にはなりませんでしたっていう話だけしか書きませんから。で、そういう意味ではいいのかな。で、941、こっちも美味しそうだったねって書いてあるけど、これは何ですか？その種屋って書いてあるところの、さっきのパネー、バームクーヘンのところのケーキですね。季節限定ケーキって書いてあるやつで、クラシックショコラっていうやつで、クラシックショコラっていうのは、何ですか？これ、うまそうだけど、ガトーフロマージュって、ね。名前から味が想像できねえ。全然わからない。これは何ですか？これ商品詳細。スイートチョコレートで作ったシンプルな味わいのケーキですと。まあ超シンプルに見えますね。うまそうだけど、でもね、俺あんまり手、とにかくどれだけパネーバームクーヘンがパネーのか、俺パネー言い過ぎだけど、かによって、そのシンプルなやつでも、なんていうの？もう、やっぱりさ、派手な、その、やつよりも、意外とその、なんていうの？こだわってシンプルなやつ。最終的にはやっぱりさ、フリーザも第三変身でシンプルになったでしょ？そういうこと？ゴツゴツした角とかなくなるんですよ。意外とツンツルになるっていうね、シンプルになるっていう感じで、そう、だから、意外とああいうやつの方が、そうやってね、最終的にあっちの方に落ち着くのかな、と。ね。 強いね、剣術の達人はね、最後もう木刀に戻るっていう、ね、市内に戻るか。市内木刀に戻っても普通に強いみたいなのあるんじゃないですか。そういうこと。になんのかなっていう。で、記憶42、金使う趣味なくて、趣味ネットだとすっごい金貯まるよね、って言ってるけど。まあ、ネットのこのラジオですからね、趣味がね。だからすっごい金貯まるよね、って書いてあるけど、そこそこ。で、記憶43、おっちゃんこれ買ってみてって書いてあるんだけど、これ BBQ って見えるんですけど、肉の岩間っていうところの、ここ、なんでここを押してんのかがわからないんですけど、ちょっと待って。骨付き肉？牛骨付きカルビ？ 500g？ 1575円？いや別にアメリカか、原産地。ここのは何？そんなになんかあれなの？有名なの？これ。いや、こういうところはね、いっぱいあるんですよ。こういうお店っつうのは。ネット上にいっぱいあるんだけど、そこからうまいところを探すのが難しいんですよ。本当に美味しいところを探すのは。みんな似たように見えるんですよ。どこもかしこも美味しそうでさ。で、値段も、やっぱりネットだと、中間のあれをカットできる分の、ああいうのがあるのか、結構安くできるっていうのがあって、そう、意外とね、安く買えるんですけど、どうなんだろう、これ。お客様の声っていうのもね、難しいんですよね。どこまで本気にしていいかがわからないから。そう。だからその辺を見極めるのがまた難しいんですよ、意外と。でも、少ないとこよりかは多いところを選ぶけどね。やっぱり、一応。少ない方だともう読めないからね。だから多いところで考える方が、っていうのはあるけど。でもなんでこれ肉の岩間さんを選んだのかがよくわからないな。知らないんだけど、俺。あれなのかな？でも、よくある、そのなんだ？ 1 位取りましたみたいなやつ書いてないんだよな、どこにもな。いや、うまそうなんだけどね。うまそうなんだけどさ、別にさ。はい。とりあえず保留。わかんないんで、保留です。で、これ買ってみてって、ただこれさ、無茶ぶりじゃねえの？これもう、まあ、あれもこれも書きゃこいつ買うんじゃねえぐらいのトーンじゃねえのね。まあ、それはね、押さえとかないと、もう、かなり詰まってますからね、買ってんの。で、944、意外とるかもよ、かまちゃんとかって書いてるけど。で、あと、945が、曲止めにすれば OK じゃねえって書いてあるけど。あ、そうか。でも、かまちゃんとかだったら、なんつうの、普通に来そうですね。意外、かまちゃんかなりオープンですからね。意外とベラベラベラベラ喋りますからね。あれもこれも、なんだ、前に、かまちゃんとあっちゃんと飯食いに行って、で、その後、かまちゃんが久しぶりに配信かなんかしてた時に喋ってた時、うわ、喋るな、結構、っていう感じしたからね、俺ね。結構いろいろ喋ったもんな。俺が誰に似てるとか言ってたもん。びっくりしたもんな。似てねえと思うけどね、自分は。いろいろ言ってたもんな。ほんと、なんか口滑らせて余計なこと言うんじゃねえかと思って、さらにそのなんつうの突っ込んだこと言わねえだろうなと思って、ビクビクしましたけど。で、46、それ今日飲んだよ、と。その、世界のキッチンからのドライフルーツ&ダージリンってやつですね。 私は好きな味でしたと。
そうっすか。
俺あんま来なかったなこれな。自分ね大好きなのはですね、小祝の純粋なんとかって書いてあるやつですね。自分ね 100% ジュースとかね、多分フルーツのそういうやつの方が好きみたい。普通の自分小祝の純粋みかんとかね、あのグレープフルーツとかもあるんですけど、それ大好きなんですね。純粋みかんなんて見つけたら毎回買ってるぐらい好きですね。なんかああいう味が好きみたい。バヤリースの、昔のバヤリースのあのオレンジの味っていうんですかね、ああいうのがなんか好きみたいで買っちゃうんですよね。小祝のやつは見ると、あんまりなんていうのかな、失敗しないだろうと思って買っちゃう。であとね、結構うまかったなと思うのは、三ツ矢サイダーのやつの、日本品質ってやつの青森産富士リンゴって書いてあるやつとか、あとあれなんだっけな、愛媛のみかんのやつだっけな、それもまたみかんのやつなんだけど、それも確かうまかったっていうか、自分は合ってるなって、うん、っていう感じはした。で、そう、嫌いじゃないねっていう感じはしましたね。そうですね。で、あと、もうある程度読めてるのに一回だけ買っちゃうのが、ペプシの新しい味。もう、もうなんかわかるんだけど、なんか一回だけ買っちゃおうつって、予想通りみたいなね。いや、二度目は、みたいなやつで買っちゃうんですよね。この前なんだっけな、ホワイト、ペプシホワイトかなかなんかあって、買っちゃうかって、あんまり自分コーラそうやって、買うことないんですけど、そういう時にね、キューカンバーとかね、ペプシキューカンバーのやつも、買うかって一回買って、やっぱりなーみたいなので、そう、一回なんかね、どうしても手が出るね。もう、完全に策にはまってる感じは分かってるんだけど、手出しちゃいますね、そういうのね。はい。でも、あれはね、分かってて、もういいんだよ。もう、なんかもう、いいよ。一緒にもうね、死神とダンスするっていう感じで、もう、いやーって言って行っちゃう感じの、はい。で、947、ブリティッシュに上品なアレな感じって書いてある。947番さんは、まあ飲んだことないからあれかもしれないですけど、まあ、そういう感じですね。ブリティッシュに上品でパネーっていうやつ。そう。ブリティッシュに上品なアレな感じって書いてある。一応家庭でねっていう。なんていうのかな、俺には、高級すぎて舌に合わねえっていうね。おしゃれすぎてパステルカラーだよ、舌の上が、みたいなやつで。うん。そうね。俺のもう、ダメだなっていう、合わない。うん、とにかくね、すごいね、強いですよ。香りとかね、味が強い、とにかく。うん、もう少しね、もしかしたら自分は、これ、ドライフルーツを、この一緒にこの、紅茶と煮詰めて、違う、ドライフルーツ煮て、それをその、紅茶などと、紅茶などとそうやって入れて、つって、やつなんですけど、もうね、濃いんですわ、とにかく、自分の中では。主張が強すぎる。だから、もっとね、薄くしてくれれば、これ多分本場でこんぐらいのレベルなんだろうけど、自分には合わない。うん、もっとね、抑えてほしい。なんか、外国の菓子って甘すぎだな、みたいなやつの感覚っていうんですかね。もっと、なんか、控えめに抑えてくれりゃ、なんかうまそうなのにな、みたいなやつ。自分の中でね。うん。あくまでも自分基準ですけど。っていう感じなんですよ。なんかなぁ、もう、もっとスーッと、なんかさーっと流れてほしいのに、なんかゴツゴツゴツって味がね、 来る感じなの。で、948、ブログ期待って書いてあるんですけど、ブログ期待ですかね。マジっすか。準備しときましょうか、じゃあ。で、949、パネー配信楽しそうじゃないって書いてあるけど、楽しそうかな。そうかな、楽しそうに聞こえるのかな。もぐもぐ言ってて、パネーみたいなやつで、どうなのかな。ただお前パネーって言いたいだけちゃうんかと。どうなんですかね。自分だけすごいパネーパネーつって楽しくなってるかもしれないけど、小学生みたいになってますからね。で、キア50。ゲロ術でブログやってる人結構いるよね、と。いるのは知ってても、全然自分は、あんま、わかんないな。そう、たまに、なんていうの、ふっと思って、あ、見てみようかなって言って、見たりはするけどね。でも、ものすごいスパンが、この、なんつうの、開いてるけどね、この、開きがすごいですけどね。あ、本当に久しぶりに見てるな、みたいなね。でも、本当にやってる人と、あ、やってねえっていう、なんていうの、飽きがすげえみたいな人も確かいたと思うけど。で、951、福ちゃんが使ってるブログとか見やすいかもって書いてあるけど、ね、そうか、ちょっと見てみようかな。残念なことに今トップページ開けないんだよね。あ、開けた。なんかさっきね、見たらなんか開けなかったから困ってたんだよな。今開けるな。福ちゃんのやってるブログっちゅうのは、これが、これは、こういうタイプのやつで俺は出しちゃいいのか。なるほど。福ちゃんは定期的に書き込んでるみたい、書き込んでるっていうか、書いて、やってるみたいですね。あ、でも、クーンとは飛んだりもしてるのか。でも、2週間に一遍ぐらいは少なくとも書いてんのかな。はい。それじゃあ、まあ、やるか。やってみるか。見るよ、じゃあ。できれば。はい。で、952、そんな喋ってたっけと。これ、かまちゃんが、ペラペラペラペラ喋ってたってやつですけど。まあ、自分の中では聞いててドキドキしたところもあったぞっていうことですね。そんな別にね、確かにペラペラペラペラって言ってる表現ほどは喋ってなかったかもしれないけど。で、953。先輩、パステルブリティッシュパネっすか？やべっすね、先輩。マジパネっすよって書いてあったけど。あれ、マジパネっすよ。パステルブリティッシュパネっす、パステルブリティッシュメガやべっす。わかんねえよ、もう。何がどうやべえんだよ。なんか、毒の効果を言ってるみたいな。死んじゃうよっていうぐらいのね、毒ではないですからね、でも世界のキッチンから面白いんだよな、持ってくるのが面白いんだけど、そう、あの蜂蜜レモンうまかったんだけどな、すげえ好きだったんだけどな自分な。はい。で、954、さっきメンテ中だったなって書いてあるけど、そうそう、なんかメンテ中って出て、自分の、なんだ、この、音って書いてあって、このま、アドレスを、乗っけるのに、だいたい自分はトップページからプーって引っ張ってきてコピーして貼り付けるんですけど、それができなくてね、ちょっと、あっと、って言って、ジータから、持ってきて、コピーして貼り付けましたけど。はい。で、 1955、レレレなんて時差場でしょって書いてあるけど、時差場か。そうか、ていうか何人ぐらいやってんだろう。こうちゃんはやってる？あんまり言わない方がいいのかな。てか自分あんまり分かってないんだけどさ。あんまり分かってないんだけど。うん。レイちゃんなんて書いてんのかな。レイちゃんの見りゃ分かる。時差場でしょって書いてあるけど。ブログって書いてある。どっかあるかな。あ、ブログってあるか。あ、レイちゃんもなんだかんだで、あ、てか結構な頻度で上げてんのか、書いてんのか。てか書いてんな。ていうか、ゲームすげえやってね。なんかゲームすげえやってるよ。配信しねえでゲーム結構やってんじゃね。やってるね。てか、アスカ、すごいやってんじゃない？うん。裏拍20回目クリアとか書いてあるよ。すごいけど。そうか、レイちゃんはこれは、時差ばか。でも、そうだね。そうだよね、これね。だって、ん？いいのかな？あ、でも俺はあんまりわかんないからいいや。はい。レイちゃんもやってますね。てか、やってんだな、結構な。出来は56、レイちゃん配信してよって書いてあるけど。いや、てか、びっくりだね。すげえやってるよ。だって、なんとかをクリア、なんとかをクリア。とか、なんかについての感想書いてあったり、なんとかクリア、クリアって書いてあるか。やってんな、みたいので。で、プレイタイム何十時間、何十何時間とかさ、なんかいろいろ書いてあったりとか、そうやって。やってるよ。結構やってるよ。うん。でももう配信する気はないのかな。あんまり配信しようってとこにはいかないのかな。はい。そうね。うん。びっくりだね。結構やってるね。はい。というわけで、じゃあ自分もね、書けたら書くわ。うん。あんまり、そんな長々と書くことはないと思うんですけど。うん。本当に簡単に、サラサラっと言うので書いてるかもしれないですね。その日会ったことというよりも、その時、その日に買ったなんか、やつとか、なんかそういったことに関して食い物、飲み物系ばっかりじゃん、みたいな。てか、それだけで、ほとんど埋めていくんでしょうけど、そういったところでちょっと攻めてみましょうかね。はい。で、アミゴも結構更新してるよねとか、んじゃあ続き読みましょうって書いてあるけど、続きは読まないです。読む気はないですね。三つ目なんてやつだっけな。ヤクザな密室って書いてあるけど、これは、どこまであるんだろう。お腹鳴っちゃったよ、もう。お腹鳴っちゃったぐらい、すごいもう、お腹減ってますけどね。94か100、あ、これ結構長いわ。これは1時間半はかかるな、多分な。うん、1時間半ぐらいはかかるな、多分な。はい。だからこれはまた今度ということで。で、アーミダケさんもやってると。キア57番さんね、結構やっ、みん、ん？意外とやってる、もしかして。おうおうおうおお、ブクログ、ブクログなるものがあるぞ。へえ、これすげえ。ブクログって書いてあるけど、プレステ2のゲームみたいなやつとかも置けるの、ここ。本棚って書いてあるけど。 何これ、全然よくわかんねえこれ。すっげえな、こんななんだ。で、ブログ。ブログ。あ、結構な頻度か。あ、結構な頻度で書いてるね。うん。結構な頻度で書いてんじゃないですか？だって、カレンダー中の、すんげえ書いてんじゃないこれ。ああ、じゃあ頻度はすごい、ありますね。へえ。すごいね。で、959。おっちゃんなら当然、ムーバブルタイプ、ムーバブルタイプだよねって書いてあるけど、何これ。ムーバブルタイプ？おっちゃんじゃないんですけど、20代中盤なんですけど、これでも。ムーバブルタイプなら、ムーバブルタイプ？ムーバブルタイプとは何ですか？俺よくわかりませんよ。ムーバブルタイプっていうのは何？ウェブログシステム。ウェブログサイトを生成管理するサーバーソフトで標準的なウェブサーバーに組み込んで利用する。ユーザーがウェブブラウザから投稿した記事を RDBMS で構築されたデータベースに保存し、あらかじめ用意されたテンプレートファイルを元にページを生成する。ごめん、何言ってかわかんねえ。結局何これ。ムーバブルタイプを使用したホームページ制作のノウハウを講義します。っていう、フォーサイトのトップページが引っかかりましたよ。ムーバブルタイプでビジネスブログって書いて。結局何？ムーバブルタイプっていうのは、今時のパネータイプ。今時のウェブログはもう、ムーバブルでパネーよと。うん、じゃあ、まあ、今時はもう、バリバリムーバブル、ムーバブルで、バーバーっていう、なんか、知らないしね、俺。別にムーバブルだろうが、なんかだって、なんだ、福ちゃんのタイプがどうだろうこうだろって書いてあったんですけど、結局どれがいいんだよ。レイちゃんが使ってるやつがそうなの。ムーバブルタイプなんだ。うん、とにかく、なんつうの。そういうのがわからない、自分でも簡単にできるやつがいいです。それがムーバブルタイプだったら、ムーバブルタイプでいいです。ムーバブルタイプでいいです。はい。簡単ならいいです。ややこしいのはダメです。はい。わかりませんから、自分。で、960、今起きたおじじ様って、おはようございますと、知りませんよ。俺おじじじゃないですしね、とりあえずおはようございますですよ。今起きたって早すぎですよ。もう一回寝てもいいぐらいじゃないですか。それとも早くに何かがある方なんですかね。4時45分ですよ、で961、アミーゴにはたまにコメントするなぁと。あ、コメントか。じゃあコメントはね、入れれないようにいや別に関係ないです。でもコメントどうすかね。コメント自分、まあ、返すよね。返さないとね。うん、うん、そうね。まあ、頑張ります。もし始めたらね。まあ、始めるとは思うけど、用意したら、したで頑張りますけど。うん、どれぐらいのね、突然ポーンとなくなるかもしれないですけどね。あ、なんかもう買わなくなったんだ、みたいな。何でもかんでも載せますよ、多分。始めの方は。いつ飽きるかですよ。で、962、実はおっちゃんだけ書いてないとなって書いてあるけど、本当にそんな気がしてきたぞ。意外とみんなやってんじゃない？仮にその、載せてなくてもやってる？ じゃないかと思い始めてきたぞ。ほとんどの人が、ま、自分以外にもやってない人いるだろうけど、ほとんどの人がやってるんじゃないかと。なんだかんだで、ほとんどスタンダードなのかな、で、963、レレレが使ってるやつがそうだよと。それがさっきのムーバブルタイプですね。やつですね。で、964、簡単なやつ。ドットテキスト。これがいいやと。一番いいやと。超簡単だよね、これね。うん。超簡単でもう、ベリ楽。言わねえ、ベリ楽。無理くり出してみたけど。これが一番いいよと。ドットテキスト。テキストファイル。でもそれで、なんつうの？ウェブログででいいのそれ。で、ディアブ65番。んじゃ、これでいいんじゃねってやつで、ブログのポータルサイト、これ、ヤップログって書いてあって、かわいいブログのヤップログ、無料でブログ作成できるよ、携帯対応だよって書いてある。俺に合わなそうだな、これな。どうなのこれ。ヤプログが楽系これ、超楽系これ。なんで俺あのパネーから最近こういう風、最近っていうかこういう今喋り方にしようとしてるんだろう、よくわかんないけど。で、966、福ちゃんと同じ10ゲームにすればと。いや、だから福ちゃんのが見やすくていいなとか書いてあったから、あ、じゃあこれにしますみたいので、だから別に自分ここに10ゲーム.jp って書いてあったから10ゲームってところでいいのかなと思ったんですけど、うん、てかどこでもいいんだけど楽なやつがいいっす。うん、やっぱこういうの継続ができるような、なんつうのっていうとこだと思うので。自分みたいなその全然その辺が詳しくない人間がもう簡単にねポポポーンとできるようなやつがいいですね。どれも簡単なのかもしれませんけど、うん、あとはそのその中でもまあ見る方にとってもこっちの方が見やすいなっていうやつで何かおすすめがあればってことなんですけど、そうするとなんですか、ヤプログとか10ゲームのやつの方がいいんですかね。はい、わかりませんけど。でもヤプログなんて俺知らなかったけどな、あんまり使ってる人いねえのかな、その中でも、そのいろんなやつの中でもどうなんですかね、それはちょっとよくわかりませんね。はい。で、967、簡単さはどこも変わらないんじゃねと。ああ、変わんないのかな。じゃあ、見やすさの方を選べばいいのか。そこはあまりその差がないということならば、その、他の部分の、そういう、何か、見やすさと、そうだな、調べやすさっていうんですかね、なんか過去の記事を見たりするのも見やすいとかね、なんか記事っていうか、うん、はい、でいいんじゃないかなと思うんですけどね、どうでしょうか、その辺わかりません。とりあえず今は自分は10ゲームのところでいいかなというふうに思ってはいます。はい、うん、10ゲームでいいと思ってますけど、はい、どうでしょうか。うん、ブログ作成って書いてある、無料ブログ作成ね、これやっときましょうかね、はい、あとでね、じゃあやめましょうかね、もう5時になるしね、ずーっとバックにこの曲かけながらずーっと喋ってましたね。1時間10分ぐらいだったはずなんですけどね、確か読み終えた時って。またね、その2倍ね、食べてると。いうことで、無駄にね、また食べて。 今から10ゲーム作るとさっさとさっさと作れよと。またメールアドレス打ってやんのかよこれ。うーん、
ブログ情報入力って何やるんだろう。ん？確認メール送信ボタンを押してください。押したよ。これ来てんの？これ来てんのかな、もう。ん？違うのか。あれ来た？あ、来てるわ。来たよ、来て。ブログタイトルとサブドメイン、希望するアカウント名を入力してくださいと。ジュゲームキー ID、ジュゲームキーパスワードとか書いてありますね。ブログタイトル、ブログタイトルって何がいいですか？もう変えられないのこれ。サブドメインの変更はできませんと。サブドメインは、何でもいいっていうか、適当に、自分のやつで、適当にここでいいよ。このアカウント名は利用可能ですって書いてあるから、これにするとして、ブログタイトルは？ブログタイトルなんて、どうしよう。ブログタイトル？ブログタイトル？ブログタイトルね。ブログタイトル？別に。普通に何にも浮かばないんですけど、今。何がいいかな？ 968 がいいんじゃねえすかって書いてあるしね。で、969が、じゃあさっさと今から10ゲーム作るよって書いてあるんですけど、それで今作ろうとしてるんですけど、これで終わりにしようかなと思ってたんですけど、じゃあ先に10ゲームの ID とか書いておきましょうか。はい。で、どうしよう。ブログタイトルが困りましたね。ブログタイトル、浮かばねえな。ブログタイトルってな、何が、何しようかな。なんか、普通、なんつうの、真面目すぎても嫌だし、だからといって、なんていうの？変な、名前つけても恥ずかしいし困りましたね。ブログタイトル困るな。ブログタイトル困るな。あ、生ブログいいね。生ブログにしようかな。普通に。で、971番、お取り寄せグルッパねえっすよ、と。お取り寄せグルメパねえっすよ、って言うんで、お取り寄せグルッパねえっすよ、と。生ブログルッパねえっすよ、と。もうわかんねえ。生ブログにしとくわ。なんつうの？初めて見る人にとってはなんだこりゃってあれですけど、自分の中ではもう、そうだね。ブログってどういう単位で言うんだろう。せっかくだから、生、ブで点打って、ログって書いて、そうだね。いいか。自分のその番組名の 136Hz に当たるやつ、136Hz に当たるような、何かないかなと思ったけど。ラジオだから Hz っていうのをつけたんですけど、自分のそのなんだ、136であれだったから、136の続きにあ、
つけても大丈夫な、大丈夫っていうか、あんまりおかしくない単位ってないかな、ブログで。まあいいか、生ブログにしとこう。無難で、はい。で、これで、なんだ、上記内容で申し込みするのに。はい、申し込んでみた。おめでとうございますと。今すぐブログを始めたい方は、ジュゲームのトップページより管理者ページにログインしてくださいと。はい。はーいと。先生、はーいと。ね。ちょっと待てよ。あ、やばい、間違えた。これでいいのかな。ん？ちょっと待って、俺間違えた？あ、全角だったかな？間違えたかもしんない。はい、いた。で、無料。ん？ちょ、待った。なんだ？待って。今パーンってなったけど。どうすりゃいいんだ？俺はどうすればそれで書けるんだ？なんかいろいろ書いてあるよ。更新情報の通知設定。更新情報。ピングサーバーの設定。記事投稿の設定、ウィジウィグエディター、シンプルエディター、ブックマークレート、記事の投稿、画像の管理、デザイン、後でやるわ。また今度やるわ。とりあえず登録したわ。とりあえず登録したから、後で972、略してグルッパーって書いてあるんですけど、グルッパーはいいですわ。973、略して生ブって書いてある。生ブでいいです。でも、ひらがなですけどね。略してって書いてあるけど、ブですね。で、974、136ページとか、ああ、136ページで、136年目って書いてあるけど、136ページでもよかったかな。まあいいや。で、976、とんでもな記事書いて炎上させてみようぜと。ああ、もう、大炎上っていう、万歳ぐらいのやつで、やべえ、俺晒されるぐらいのやつで。そうか、ブログ、そういう危険性もある。って言っても俺別にそんなこと書かないと思うけど、そんな炎上するようなことはね。なんだ、ピザ代のあれをね、食ってもねえのに請求してきたみたいなやつで。やったー、3000円パーネッスみたいなやつ。とかね。まあ、そういうことは書かないんでね。大丈夫だとは思うんですけど。エアロバキバキみたいなやつ、そういうのないと思うんで、それは大丈夫だと思うんですけど。ね、というわけでですね、もうこんな時間ですし、やめよ。はい。またその辺、出来上がったら、報告しますよ。だからまだ、出来上がるまでは。で、977、ハンバーグとガチムチを合わせてみましたとかで炎上って書いてあるけど、意味わかんないです。メガハンバーグって書いてね。わははわははですよ。まあ、炎上ないと思うけど、そんなね、炎上するようなネタがないですね。はい、ドキュン記事みたいなの書きゃあれかもしれないですけど。まあ、というわけで適当にやってみます。はい。それまでは、まあ、お待ちください。はい。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。また3時間、超えてですね、こんな時間にも関わらずですね、 多分つけっぱなしで寝てる方が何人かいるんじゃないかと思うんですけど、ありがとうございました。あと曲かけてですね、お話ししたいというふうに思います。でファイルバンクにはまたアップしてですね、置きたいと思うので、もしよかったら落としてみて聞いてちょうだいと。ほとんど本編に当たるやつが霞んじゃってるんですけどね、一番初めに1時間20分10分ぐらいやってたんですけどね、それが霞むぐらいずっと喋ってましたね。しかも自分がなんかダラダラあれを頼んだこれを頼んだとかそういう話してるだけなんですけどね、俺は何をやってんだっていう感じですけど、まあいつも通りです、自分にとっては、あんまり特別なことじゃないんであれですけど、はい、というわけでね、誰か、この続きやらねえな。だから寝た方がいいね。はい、というわけでありがとうございました。じゃあ曲かけて終わりにします。ブログどうなんだろうなこれな。はいはい、ちょっと待ってよ、今日の曲切って、じゃあ、これかけて、終わりにしましょうか。じゃあこの辺でさよならバイバイと。